婚活でね、知り合った女の子とね、私10月の頭ですか、ちょっと食事をするね、ことになりまして、で行ってきたわけですよ。でその後、まあ LINE だなんだちょっとね、続いておりまして、でこんな映画おすすめだよみたいに言われて、あ、じゃあちょっと見てみますっつってね、で映画見たりとかさするわけ私。でそんなやりとりがさ続くこの日々の生活の中で、私10月のですね、いつですかね、12日、まあ仕事がねなかなか終わらずに、もう遅くなってましたよ。仕事終わったのが本当に23時半とかに終わって、さあ帰ろうと。でまあ基本的にね、そんな LINE のやり取りなんて頻繁にやってるわけじゃなくてね、会話っぽくポロロンポロロンやってるわけじゃなくて、まあメールっぽい感じでね、まあ少しお互いちょっと長文が来たら長文で返すぐらいの感じでやり取りしていたんですけどもね。でその日私もそうやって LINE もらっていたからさ、じゃあ返そうと思って、で仕事がね、まあ遅いからちょっとね、今終わりましたみたいなんで返してさ、でああだこうだ書いて返したわけで、それ金曜日のまあ夜だよ、夜中。そんで既読はついてるんですよ。既読はついてるんですが、おかしいなと。土曜日、日曜日、まあ、その相手の方、土日祝日休みなんだけどもね、土曜、日曜、あ、連絡来ないな、みたいな。で、本日、月曜日、ね。いや、土日はさ、やっぱり、休みたいじゃん、人間さ。特にね、そうやってやりとりがすごい好きな子はいいよ。でもあんまり得意じゃないよなんていう子はさ、土日はやっぱりゆっくりしたい、他人と関わりたくないって人もいるわけじゃない。そういうのかなみたいな。じゃあ月曜日平日だよ、今のタイミングでまだ連絡来ておりませんからね。いやこれはダメかみたいな。金曜日の夜ね、こちらから連絡してさ、その後、土曜日、そして日曜日のもう夕方ぐらい夕方ぐらいまで待って連絡ないから、追撃してますからね、この俺が、この控えめこと俺がだよ。これはちょっと追撃せなあかんのかと思って追撃しましたが、残念、何もね、ただの屍のようでね、連絡来ないんですけどもね。まあ、一個希望があるとしたら、土日に、機種変更をすると言っていたので、なんかそれの関係でちょっとうまくできなくてみたいなのを期待している俺がいますよ。期待せざるを得ないですよ、本当にね。まあ、そんなわけで、ね、せっかく、その共通のさ、なんか映画をちょっと見てさ、お互いにね、まだ見てない映画があって、見たいって話があって、それを見たんだよ。その話させてくれよって。まあ、でもだよ、結局俺が映画の話すると映画インプレッションと同じ感じになるから、それ別に人と共有する必要なくないみたいな、ね、共有するレベルの話じゃなくないみたいななるかもしんないけど、それでもさ、俺なりにさ、やっぱりちょっと見たわけじゃない。だから人のね、話を聞いて、聞いたらわかるみたいなところもあるじゃない。もう俺から喋んないよ、もう。ね、映画の話なんて。俺の知識とかレベルじゃ、そんなちゃんとした映画好きと喋るようなものではないんだからさ。でも、映画好きが喋ってきたら、あ、そこはああだよねって話はできるわけじゃん。ね、筋道あればさ、俺もちょっと入っていけるところあるからさ。そういう感じでもいいじゃない。話が盛り上がるんだったら。でもその話すらできないっていうこの状況よ。どうなんでしょうか。ダメなんでしょうかね。まあ、そんなわけでね、まあ、今ラジオ中ですから、携帯のね、電波の方は今消してるんですけどもね、何？飛行機フライトモードにしておりますんでね。なんでこのラジオ終わった後、フライトモード切った時にね、さあ何か返信は来ているのか。でもね、よくね、返信が来るタイミングって朝なんだよね、その子。なので、今日の朝なかったってことは、明日の朝。で、この朝がなかったら、 これはないかなっていうね。そんな悪い感じじゃなかったと思うんだよ、お互いに。まあ、なんかずるずると行きたくないとかっていうのはもしかしたらあるのかもしんないけど。でも、そんなにひどい感じでもなかったと思うんだよね。それだけにね、私、ちょっとまだね、現実味ないですよ。まだ希望があるとね、思って生きておりますけどもね。まあ、そんなわけで、ちょっと悲しみに暮れながらなんでね。で、恋愛に関しても悲しみ。そして、仕事についてもさ、なんか悲しみよ。なので、今日は、いいですか好きにやってっていうことで。ついにやってきました。2018年、秋、ね、新作アニメレビュー、ございますよ。やっていいですか好き勝手。で、最近もう全然でしょ。もう10分で終わらすわっつって20分で終わるぐらいのさ、そんぐらいの短さですよ。で、なんで倍になってんだって。いやもう今日もこれ2時間。2時間アニメの話しちゃうっていうぐらい、好き勝手やりたいなって思ってるんですけど、まあ、完全に皆さんからね、求められていないの分かってますから。まあ、そんなにできないって、いつも通りな感じでね。まあ、15分ぐらいで終わるかと思うんだけどさ。まあ、そんなね、ちょっと私もたまにはこうやって、みんなに求められてないかもしれないけど、自分が言いたいことをね、言うっていう日もいいんじゃないかなと。いや、常に、ね、毎週、そんな求められてない話ばっかだぞっていうのはなしだよ。ね、多少なりとも考えているわけだから。でも、アニメはさすがに、求められてないの分かってんのよ。でも、なんか心を落ち着けるためにね、ちょっとアニメの話とかね、ゆっくりしたいななんて思ったりはするんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、アニメ以外の話いっぱいちょっと持ってきてますし、あとその、映画。ね、その、女の子からね、紹介してもらったその映画も今日見たからさ、それ、喋るよ俺。ね。で、これで喋って、で、まあ言ったら準備運動じゃない。で、これで、あ、こんな感じで喋ったら、なんか伝わんねえな、みたいな。だからもうちょっと今度こうしようっていうのをね、それを持って、もし次、その女性とね、なんかお食事する機会があればさ、なんかそういうのをね、うまく活かしていきたいなと思っておりますんで。まあ、そんなちょっと哀愁漂うね、来月38歳になる私、パル内藤がね、今日も2時間程度やっていきたいと思いますんでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パル内藤の、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、ちょっと哀愁漂っておりますけどもね、まあしょうがないよね、こればっかりは。こうやって婚活パーティーとかでね、知り合って、で、外でね、もう婚活パーティーとはもう別の日に、その外でマンツーで会うと。もうこういうこと自体が俺は初めてだったわけじゃない。それがさ、一発必中なわけないじゃないと。そういう話ですよ。なのでこれを繰り返していくと。そういうことかなと思っておりますしね。でもまだ望みはね、望みありますから。ね、ちょっと、すごい蜘蛛の糸のようなね、望みかもしれませんけども、まあ、そこにね、すがっていきたいという私がございますけどもね。で、まあ、これでね、少しずつ経験を積めたという、ね、一歩前へっていうね、この精神ですよ。なのでね、頑張っていきたいなと思っておりますんで。まあ、これからは、婚活パーティー行ったら、完璧ではないですけども、そこそこね、作り込まれたね、プロフィールカードがね、もうすぐ用意できるという状況でございますし。あとは、まあ、デートコースじゃないけども、ちょっとね、女性と二人きりで、ご飯食べに行くっていうお店をチョイスするという。まあこれは完全にもう 相手による気はするけどね、どの店が正解かうんぬんっていうのはさ。でもまあ別に結局肩肘張らずにさ、あのチェーン店でも行っちゃいいっていうやつなのよ。結局はあの一緒の時間2時間3時間さ、まあ軽くお酒飲みながらさ、お話ができればっていうレベルだからさ、そんなになんかね、なんか白キアみたいなさ、わらわらみたいなさ、でドカーンみたいなじゃなければさ、それなりにまあまああの普通の居酒屋さんだったらどこでもねいいんだよという、そういうのもあるしさ。まあそんな中ね、またね、私酒飲みが行きそうなお店チョイスしちゃう気がしますけどさ、せっかくだからね、なんか美味しいものだったりとか美味しいお酒が置いてある方がいいかななんて思っちゃうんだけど、まあそうじゃないんだよね。女の子はもちろん美味しいもの好きだけど、それ以上に会話をね、食べる生き物じゃないですかと。なのでね、ほんとなんかドリンクバーだけでさね、夜から朝まで喋ってられるわけじゃない、彼女たちはさ。それとはね、ちょっと私違いますからね、お酒飲んでと、美味しいもの食べてと、だからこそお話ができるというのもありますから。まあだからね、私無言にならないようにね、ある程度落ち着く空間でね、お話ししたいけども、やはり個室だとね、ちょっと緊張しちゃうから、緊張しちゃうし相手もね、なんか怖っ、キモってなっちゃうじゃん。なんでね、まあある程度開けたところでね、飲みたいなという感じでございますけどもね。まあどうなることやら。まあそんなわけでね、まあこれからのね、私の恋愛にね、乾杯ということで、今日やっていくんですけども、今日はですね、そんな恋愛の話ね、ちょっと多分今のお話でね、少しあ、なんかお便りもね、今来ていたみたいなので、まあそういうのちょっと読みつつも、他はね、今日あのちょっとライブに行った話だったりとか、あとはまあ最初話した通りアニメのね、ちょっと話を軽くしたりとか、あとは映画、もう言いますよ、映画のタイトルは惑星ソラリス。渋いんだよな、チョイスが本当に。だからね、やっぱりもうちょっとね、だこれがそのね、相手の女性の方がね、まあチョイスした作品なんですけども、惑星ソラリス、こういうのをチョイスできるというかさ、そういう女性だから、やはりなんか、ね、この先発展がもしなかったとしてもだよ。友達というかさ、なんか、知り合いというか、そういう貴重なね、なんか存在になったらいいなと思っていたんだけどもね。まあ残念。いや残念じゃない。まだあるかもしんないからね。ね、諦めたらそこで、うん、そこでどうにもならねえわってね。諦めても諦めなくてもね、どうにもならねえわっていうね、ちょっと逆切れをするっていうタイプですけどもね。で、あとはね、まあそうだな、ちょっと iPhone XS、まあ一週間ぐらい使ってみてのちょっと感想だったりとか、まあそんな感じかな。まあ他にもちょっといろいろありますけども、まあこんなことところをね、ちょっと中心にお話ししていこうかなと思っておりますんで、まあよかったらね、まあお便りなんかをいただけたらね、間でね、ご紹介させていただきたいと思いますんで、お便り宛先だけ先にお伝えしていきたいと思います。お便りの宛先はメールです。ね、メールアドレスはradio@doutei.net、radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、でまあなんか事前にいただいたりとかね、放送終わってからいただいたものに関しては、まあちょっとね、いいタイミングで、ね、良きタイミングでね、読んでいきたいと思いますんでね、まあなんかいつ送ろうがどうでもいいのでね、まあ、好きな時に気が乗った時にね、送っていただけたらと思います。じゃあ、早速ね、ちょっといろいろお話ありますから、していきましょうかということなんですけども、そうだな、今週は、どっから話すのがいいんでしょうかっていうね、全部、なんとも言えないよね。というわけで、お便り読んできます。ね、こういう時にね、今いっぱいお便りもらってますから、ね、読んでいきたいなと思っておりますよ。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。最後っぺだ。童貞ネットって知ってる？をぶちかませ。行けないと、男を見せろないと、パルがやらねば誰がやるっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。 そうだな、もう行くしかないのかな。ね。もう、全然さ、もう、追撃の LINE は既読にすらなってないのね。どういうことだよってね。あるんですけども、もうその上で、ね、さらに追い打ちでね、童貞ネット知ってるつって。今送る。今送って、ラジオ喋ってるけどって聞くつって。もう会わないかもしれないし、惑星ソラリスの話するけど聞くつって。苦しい。ね、もっと。俺もうちょっと頑張りてえなと思ってますけどもね、頑張れないんでしょうかね。あとは、いただいております。ラジオネームさくらさん。彼女は、編集作業に追われているだけだ、と信じて待ち続けるんだ、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。何かね、そうやってお仕事とか、ね、作業、追われている可能性がございますから。あるかもね、貫徹を3日間している。ね、もうそんな変身してる場合じゃねえ。の可能性、ください。ね。信じるしかないな。来週、どうなってるかってことだな、もうな。ラジオネーム。どうも僕ですさん、ね、改めましてどうも僕ですです、意中の女性から連絡が来ない理由は1、奥手のパルさんの気持ちを確かめるために10回連絡くれるまで、返信しまってん。2、この土日で別の婚活に行き素敵な殿方に出会ったが考えられます。正解はいかにっていうね、いただきました。ありがとうございます。とこれは一番ですね。奥手のパルさんの気持ちを確かめるために10回連絡くれるまで返信しまってんってやつだから。あと8回、あと8回童貞ネットって知ってるっつって8回連続でやるっていうね。もう完全に、通報されるまでね、もうちょっと待ち続けるしかなくなっちゃうんですけどもね。ブロックされてるかってこっちでわかんないんだよね。それがね、ブロックするってことはない気はすんだよね。そんな感じじゃないと思うんだけどな。どうなのかな、わかんない。でもその子がね、あんまりそのもうその子の話をガンガンしてもしょうがないんだけどさ、その子はさ、もともとこれはね、わかんないよ。俺は言い訳というか、なんだろうなって思ってたけど、本当なのかもしれないからわかんないんだけど、あんまり LINE とかを頻繁にやるっていう人じゃないらしいのよ。だこれがそういうちょっとね、逃げ道じゃないけど、そのために一つ布石としてね、ちょっとやっていたお話なのかわからないけども、でもそんなに頻繁に LINE をガンガンやってるタイプってっていうわけでも本当にない気はしてるの、俺はね。もっと自分の時間を大切にして、なんか、まあ、芸術じゃないけど、自分のその、より深いところに没頭するタイプに見えるから、だからなんか外部とのやりとりを頻繁にえいえいとやるタイプではない気はするの。だから、むしろ俺の LINE の回数が、ちょっと多いんじゃないかと。一日一回とか二回とか。あんま最近のね、女性としては珍しいかもしれないけど。っていう、ところ。だこれが本当であればだけどね。でもそんななんか、すげえ嘘つくようなタイプじゃないんだよな。惚れてんの俺。わかんないけどもね。でもすげえいい子だからさ。それだけに、なんか、ね、難しいですね。っていうね、ここまで来ても、まだね、俺はね、その人の悪口を言わないっていうね。どうですか？珍しいですね、俺もね。大体悪口で生きてますけどもね、残念。で、ね、いただいてますお便りの方で、今その1がね、返信しまってんでしたけどもね、2つ目。この土日で別の婚活に行き、素敵な殿方に出会ったっていう。まあ可能性はすげえあるんだけど、俺その子、いやもうその子がどうだかわかんない。その子をそんなに頻繁に婚活行くタイプかっていうと、俺はそうじゃない感じがするんだよな。なんか自分を結構持ってるタイプの子 なんだよな。だから、なんか、連続してそんな行くっていう感じでもない気がすんだけど、どうなんでしょうか。まだわかんない。一回しか会ってないからさ、読み取れないよね、そこまでね。人のことを。結構わかる方だけど、俺、自分で言うのは恥ずかしいけど、一回、なんかそうやって長時間喋ったりとかすると、少し相手のことはわかるタイプだと思ってるんで、自負してるんですけどもね。なんだけどさ、だから、で、その感じた気持ちが真実であれば、すごいいい人だと思うの。俺、あれなんだよね、やっぱり。第一印象でダメだったやつって結局、なんか途中で、あ、こいつ結構いいやつなのかななんて思っても、やっぱし、数年経ってから、やっぱりこいつダメだわってなるわけ。ほんと、ファーストインプレッションでいいなって思ったやつ、それは男性女性関係なくね。は、やっぱり、5年、10年経っても、やっぱいいなって思うし。なので、今回のその女性に関しては、ファーストインプレッション、良かったからね。だから、まあ、じゃなかったら、あんなさ、で1時間とか1時間半ぐらいのね、変な集会でさ、なんか、第一印象の名前書いたりしないじゃん。だそれだけね、やっぱり、引き寄せるものがあるんじゃないかなと思いますけどもね。いやー、殿方出会っちゃったかな。いいじゃん、俺なんかそういう、ちょっと、保留くんにしといてくれればさ、保留にもならないんですか？ね、ぜひ保留にしてほしいですね、って思うんですけどもね。じゃあ、お便り、ね、他いただいてます。ラジオネーム、タカーさん。パルさんこんばんは。今日もラジオお疲れ様です。彼女が機種変したとのことで、僕の女友達も機種変して LINE おかしくなって LINE できなくなりましたよ。多分同じ感じだと思います。LINE でしかやり取りできないですか？他に連絡手段あればしっかり確認してください。思い込みは良くないですよ。彼女から嫌われる理由はないかと思います。パルさんにも、パルさんはダイエットにも成功して、頭も毛が生えると思うし、彼女も手に入りますよ。頑張ってパルさんって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。こうやってね、応援してくれる方いらっしゃるんですね。まあ、意外とね、いる気がしてますよ。ね、なんだかんだパルナイトね、いつも、なんか、ね、もやもやと生きてんな。もうそろそろ、しっかりしろよというね、意見が多いかと思いますけども。今回こういうね、女性との、まあ、デート、ね、食事行くとか、ちょっと一歩前進してんじゃん。ね、パルナイトにしてはと。ね、この10年何の変化もなかったお前だけども、ここはちょっと変化したじゃん。やるじゃんと。思ってくれてますか皆さんね。まあだからね、ちょっと頑張ってパルさんと応援してくれるって方もいらっしゃると思うんですけども。まあこのね、LINE がおかしくなっている可能性。ゼロじゃないと思うのよ。でもかといって、こっから連絡取れないんだよね。どうしたらいいんだろう。マジで。だからもうツイッターで、この映画の名前を言うとかさ、そんな感じじゃん。だから、ツイッターで多分、で、俺、本名は、あ、でもさ、わかるのかな？俺の LINE って、本名入ってんのね。だから、本名って姓と名ね、両方入ってるわけ、LINE は。そういうのなんか、まあ、オープンな、ね、人間なんでね、隠さないんですけども。だから向こうは、俺のフルネーム知ってるはずなんだよね。もしなんかちょっと気に留めといてくれるんであればね。でも、その、俺の本名、フルネームを検索すればさ、いろいろ行き着くところは行き着くじゃん。ツイッターとかに行き着くじゃん。ダメかな。ダメかもしれないな。そしたら連絡先、ね、わかるっちゃわかるでしょうと、ね、思いますけどもね。まあでもいいんです。 いや、いいんですってよくないんですけどもね。なんか、やっぱり今週いっぱい連絡来なかったら、どうすればいいんだろう。LINE で電話してみる。まあ、そういうレベルだよね。でも、いや、LINE で、ね、電話は良くないな。怖いな、ちょっとな。怖い、怖い。ねえ、ちょっと怖いんですけどもね。まあ、ちょっと考えよう。いや、でもどうにもなんないな。働いてる場所はわかる。ざっくり。いや、怖い、ストーカーだよ。でもなぁ。でもなぁだよな。いや、そんなさ、いや、これがよ、本当に LINE がおかしくなっちゃってってことであればさ、それは諦めきれない話になるじゃない。本当に、いや、あの、ノーサンキューっていう話であればね、それはもうしょうがないんだけど、そこわかんねえからなってね、ところですけど、ちょっと今週いっぱい、ね、希望を持って、ね、生きていきたいと思いますけどもね。あとはいただいております、ラジオネーム、ラジオネーム、例の映画女さん。嫌なラジオネームだな、大丈夫か？ふざけんじゃないわよ、内藤。名前で検索してたら、あんたの、所業が出てきたわ、このクソ野郎。さっさと転職しなさい。掲示板が大荒れよ。渋谷が似合わないアラフォー。アニソン DJ デビューの話はどうなったのっていうね。答えいただきました。ありがとうございます。名前で検索したらね、俺のね、これまでの所業がすべてね、ちょっと、公の、ね、感じになっちゃいますけどもね。いや、ほんとね、どうにかしなくちゃいけない。ね、どうにもならない、この黒歴史っていうね、ところございますけどもね。まあ、渋谷似合わないアラフォーという。まあ、いいんですよ。それはね、やはり、一回住みたかったというね。もういいかなって思ってますけどもね、渋谷ね。俺の行きつけのさ、何、渋谷駅前にあるさ、どこだ、あそこ。丸い？丸い麺の地下2階にあるキュービーハウス、今月いっぱいで潰れるらしいですよ。いや、困ったなぁと思って。でも渋谷にはね、いくつかキュービーハウスございますんで、次はもうマークシティのね方にマークシティのキュービーハウスもたまに来ますからね、そこに行こうかなと思ってますけどもね。あそこ店員さんが良かったんだよな。やっぱりおしゃれな建物じゃん、若者の。だからキュービーハウスとはいえ、おじいちゃんおばあちゃんじゃないんで、やっぱり若い人が担当してくれるから、そこそこね、なんかいい感じにしてくれてたんですけどもね。髪の毛ないんですけども、まあ、そんなねところでございましてね。で、あとアニソン DJ デビューの話どうなったのって。あ、どうにもなんねえな、あれな。もうアニソン DJ、もう DJ 触ってない。どうしようって今思ってる。全然触ってない。何が悪かったんでしょうか。アニソン DJ。ああ、ほんとね。どうしたらいいんだろう。やりたいんだけどさ。時間がないというか、気力がないというか、ね、いつものことじゃねえかというね。ほんとね、このラジオしか続かないんだよね。ラジオ以外が続かない。どうしたらいいんでしょうか。あとね、アニメ視聴は続くんです。アニメとラジオしか続かない。あとパズドラ。そんなんですけどもね。最近ポケモンをね、再開しまして。ポケモン GO。やはりね、iPhone XS にしてから、そういうゲーム周りはね、良くなるよね、そりゃね。バッテリー持ちがね、やっぱりいいからね。それでちょっとやってしまってるところありますけど、あとそれはね、また後で、ちょっと iPhone X の話になった時にしましょうか。ね、アニソン DJ の話はもうちょっと、すいません。わかんないです。じゃあいただいてます。他お便り、ラジオネーム、闇の目白くさん。はいはい、次。パルさんが自分のスペックより上を目指すように、向こうも上を目指すのは道理でしょう。土日挟んでるのに LINE 返せないなんてないでしょ。メール時代はもう終わっている。LINE 時代は手軽にやり取りできるけど、手軽に切れるのがいいところなんだよね。来週の婚活予約っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。次かもしれないな。来週はね、土曜日、バーベキュー。 バーベキューが入ってるから、土曜日無理なんだけど、日曜日？いやー、そんな。ね、回転、早いね。やだな、なんかちょっと引きずりたいな、俺は。この恋を。ね、恋なのかな？恋まで言ってるかわからないけども。そんななんか、これがさ、本当にさ、超絶どうでもよくてさ、ただ付き合うっていう経験を久しぶりにしたいなっていうだけの相手だったら、次々になるじゃん。でもさ、その、付き合う付き合わないじゃなくて、人として、あ、この人面白いなって思える人と知り合ってさ、っていうやつだからさ、それ、次々がちょっとな、俺は、その引きずっちゃう気がするけど、引きずっちゃうっていうか、次々にする自分がちょっと嫌かなって思っちゃう。でもよ、その次の週にはね、婚活行ってそうなんでね、ちょっと一周待とうかね、心の整理ね、しないといけないと思いますから。まあ、でも連絡がね、遅れてでもなんか何かさえ来ればね、それで全然とんちゃんちゃんですからね、いいんかなと思いますけどね。いやー難しいよ。この時代に私そんなにね恋愛してきてませんからね、わかんないんだよね、どういうの方程式か。でもまあまあこの出会いは、まあ、恋愛とかあんま関係なくね、普通に続いたらいいなという人間ということがすごい大きいので、まあ、恋愛なればなったで、ならなかったらならなかったでって感じでもございますから、まあ、なんとか連絡取りたいなぁと思うんだよね。貴重なんだよね、やっぱりこういう映画とか少しとんがった趣味がありつつも温厚で、ちゃんと話せる人少ないんで多分。ね、俺の周りで映画そのレベルの好きな人って、やっぱ一人とか二人ぐらいしかいないからさ。だから、なんかね、そういう人に、なんかいい影響を受けたいよねって思うのもあったりとかするし。そんな感じかな。あといただいてます。ラジオネームケロンさん。恋に恋する内藤さん、こんばんは。おそらくその女は、すでに他の男とパンパンしてますよ。とりあえず LINE ブロックされてないかだけ確認しましょう。丸1、相手のホーム画面を見る。タイムラインがもともと掲載されていたのに見れなくなっていたらブロックされている。2、スタンプをプレゼントしてみる。そのスタンプはすでに持っていますとなったらブロックされている。ということでいただきました。ありがとうございます。ブロックチェック。1番に関しては、タイムラインがもともと掲載されていたか否かについて私がわかりません。相手のそういうところ見ないからな、だからそこわかんないんで、見れなくなっていたらブロックというか、まあ、逆に言うと見れたらブロックはされてないってことか。一回ちょっと見てみる価値はありますね。あとスタンプをプレゼントしてみる。でもさ、スタンププレゼントするのキモくない？もし普通に、ただただ滞っていただけだったら、連絡が。何のスタンプ送るんだよ。ね、俺も、でも一発目のスタンプの交換っていうかさ、LINE の交換すんじゃない？じゃあちょっと連絡先だけ交換すって。で、交換した後、まあ、何かね、じゃあスタンプだけちょっとピッて送りますね、みたいになって。送った時、俺もカイジのスタンプ送ってっからね、一発目から。だからそういうのもね、大丈夫な子だったわけだよ。貴重じゃないっていうね、話でございますけどもね。まあ、ちょっと未練たらたら、ね、たらたらマンでございますね。そんなに未練たらたらか？わからない。でも、わからないっていうか、その判断じゃないよね、全然ね。ただただ、連絡をしてて、連絡が返ってこない。ただそれだけのこと。それに対してちょっと、寂しいものだなっていうね。その、一日後とか、 だったら別にいいんだけど。ね、ちょっと二日とか経ってるから、でもこんなもんなのかな？もともと俺もそんなタイプだからさ、連絡とか、ねえ、すごい遅いタイプだからさ、わかるんだけどすごく。もしね、本当にそういう人だったらね。だけどさ、そりゃ、俺が遅くなるのは、ある程度関係値ができてるからこそ、遅れるっていうのはあるのよね。でもさ、今まだ関係値も何もないじゃん。だからさ、難しいよね、そういうのってね。っていうね、ちょっとその辺がもどかしいところでございますな。じゃあ他ね、いただいていた、先週ちょっといただいたお便りを一個読んでもいいかな。終わりがけにちょっともらっていて読めなかったやつなんですけども、ラジオネーム、闇の黙示録さん。先週さ、あれよ、俺がラジオやっているっていうことを、その女の子に言うか言わないかみたいな話になった時にちょっともらったやつなんだけども、その後ね、俺が独自のね、理論で、超展開をね、ちょっと繰り出してしまったんですけども、その時にもらったお便りで。いや、なんかもうすげえ話ずれてますけど、客観的に見て、このラジオの内容を親に話せます？長年ラジオやっていたのはいいけど、正直ドン引きする持論とか吐いてるでしょ。ラジオやってたってこと、なかったことにする必要はないけど、一個バレたら裏側までバレるんだよ。そんな危険さらすなら、話さないに越したことはないでしょうよ。目先のすごいですねって言葉求めて、いらないことまで話す必要ないよっていうね、お便りをいただきました。ありがとうございます。っていうことなんですよ。先週、ね、やっぱり、その子に対してね、俺がなんかもうちゃんとしたことはねアピールできないなと思って、でこの10年何やってきたかっていうと、俺本当ラジオしかしてなかったから、だからラジオの話はしたいなと思うわけ。どうせねそれで終わっちゃうかもね、これでね終わりかもしれないだろうっていうやつだからさ。でもちょっとでもラジオの話した時にだよ、もう芋づる式でありとあらゆることが出てきちゃうわけじゃない。もう自宅にデリヘル呼んだとかさ、ねえ、で出演してもらいましたみたいな、でこの後プレイがございますんでみたいな言っちゃって、そういうのをバレちゃうでしょ。吉原行ったとかで、なんで今ここで掘り返すんだって話だけどさ、とかね、角エビグループとかさあるじゃん。ねえ、まあそれだけじゃないじゃないですか。エネマグラとかさあるじゃないですか。もうだ全部さ、人としてだ友達には話せるよね。友達にはまあ男女関係なく、友達だったら別に話してもいいかなって思ってるし、大体聞かれてるからね、その辺オープンなんだけどさ、まあ親はね、もしかしたら知ってるかもしれない、結構知ってる可能性高いと思うけど、見て見ぬふりしてる気がする。だからもうこれはもういい、お互いにそういうのは見て見ぬふりでいいと思うのよ。もし知ってるとしたらね。じゃあそのね、知り合った女の子に話せるかというところなんだよね。ここまで全てをさらけ出せるかっていうと、さらけ出しても大丈夫っていう子の可能性は高い。超絶引くかっていうと、そういうわけでもないかもしれない。もうこれでも希望的観測だけど、確率的にはね、その辺の普通の女の子よりはそういう体制はちょっとあるタイプの子な気はしてますよ。ね、ご都合ですね本当にね。なんだけど、ただやっぱり知られない方がいいことはあるよね。ちょっとね、ちょっと墓場まで持ってく系なのかって思うんだけど、でもね。とはいえ、ラジオの話みたいな考えちゃうと、だから一番は一応俺ラジオ好きだよという話はお互いに分かってることですから、だからやっぱりこの3年前、ちょうど3年前ね、転職したんだけど、その転職するまでのその1年ぐらい間 あの、プラプラしてて。で、その時に、ラジオずっと好きだったからと。ラジオパーソナリティのね、なんかスクールみたいにちょっと行ったんだと。で、そこでなんだかんだあって、事務所に入って、で、ネガティブ人間、改造計画っていう、そういうラジオをね、ちょっとその、本名名義でね、あの、やったこともあるんだと。でも10回、15回ぐらいでね、ちょっとやめちゃったんだって、仕事忙しくなっちゃって、つって。っていうのどうですか？で、それで、バレたら、ね、いろいろと、で、あと他にもちょっといろいろやってんだけど、あとは、見て見ぬふりしてください、みたいな。そんなことを言ってね、また次、ね、3回目会った時にね、あ、パルさんつって。あ、パルさんって言われてるみたいなね。あーっとネットラジーつってね。もう聞かれちゃってるわ。なるかもしれませんけどもね。でもやっぱりなんか、ラジオを、ね、だからさ、その、いいのよ。アニメとか好きなのも全然いいし、なんだけどさ、やっぱりなんか受け身すぎる趣味っていうのはさ、なんかその、今回のその子に関しては、ちょっとその、いかに発信してるかが、やっぱりアピりたいところなわけだよね。その受信ばっかりの人間に魅力を感じるのかっていうタイプかなと思って。だから少しでも俺が発信をする人間でもあるんだよっていうことを言いたいわけだよね、私としては。だから、まあ、このラジオではなくてもね、その、ネガティブ人間改造計画というもう終わってしまったラジオですけどもね、そういうのやってたよとか、ちょっとそういうスクール行ったんだよとか、事務所に入ったんだよとか、そういうのを伝えることでね、なんか起きませんかというね、気持ちだったんですね。なんだけど、結局、一つでもね、俺の、そういうネットでの何かを見つけられたら、全部芋づる式でここまで来ちゃうからね、余裕で。2秒で行き着くからね、こんなのね。だから、ね、ポッドキャストやってんだとかって言うとすんじゃん。ポッドキャストスペースナイトで調べたらもうすぐ俺だからね。2秒で俺だから。これはもう本当に。ねえ、そしたら、10年分の音源あるんだけどってなっちゃうじゃん。で、全部ひどいっつって。なんでアナルにぶっ刺してるのっつって。1時間っつって。とかさ。あるからなぁ、ちょっとね。いろいろ考えなくちゃいけないと思うんですけど、まあ、それ以上にね、もう、会えるかどうか、連絡取れるかどうかって話ですからね、取れるようになったら考えます。ね、それまではもうちょっと何も考えない。ね、そうやって生きていきたいと思います。あとは、いただいてます。ラジオネームさくらさん。ブロックは、グループトークに招待する方法でもわかるよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。それちょっと試してみようか。それやると、わかると。だから、ブロックされてるか否か、判別する方法って、ね、多分ネットで、まとまってると思うんでね。ちょっとその辺も一回調べて。一番、なんか、手っ取り早いやつ、試すのはありかもしれないですね。ちょっと参考にさせていただきたいと思います。あとは、ラジオネーム。闇の目白くさん。38歳目前のジジイに、引きずっている時間があるとお思いですか？一途に思っていたなんてのは誰にも届かない G 行為。1分1秒だってもったいないよ。そもそも1回会っただけなんだから反省のしようもないだろう。婚活アプリ嫌なんだから婚活行くしかないじゃないっていうね。お答えだきました。ありがとうございます。婚活アプリ嫌なわけじゃないんだけどね。いいねが押せないっていう、そういう病気だからさ。なんで、まあ、婚活行くしかない。強制的に会うしかないっていうね、ところございますけどもね。まあ、38歳のジジイがね、引きずってる時間ないんだよね。本当に。だから、とはいえ、引きずるからさ、そこをね、じゃあ、どのタイミングまで引きずるかってことじゃない。なんで、1週間引きずらせてください、それは。ほんと、その1週間も無駄にはできないんだけど、1週間、引きずらせてください。じゃないと。で、やっぱり、なんか、あれじゃない？離婚してからすぐにさ、結婚できないじゃない？そういう理論でね、行きたいと思いますんで。 なんだかんだそういう、女性と食事に行ったというのが結婚ですよ。気持ち悪い考え方。なので、そっから、やっぱ2週間なり3週間空けてからね、行動したいなと思ってますから。まあ、そんなところでございますな。まあ、だから、次行く婚活パーティーとか、ね、どんなのがいいかななんていうのは、まあ、探っておくと、ね、いう感じかな。参加はしないけどね、ちょっと調べておこうかなとは思います。あとはラジオネーム、ふにゃちんスクエアガーデンさん。さっきのスタンプの件かな。いや、プレゼント実際に送られませんよ。多分プレゼントを送るスタンプを選ぶだけで、そのスタンプは持って、そのスタンプを持ってますって出るはずです。今一遍やってみてくださいよ。一生のお願いですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。やる？やったなぁ。てか、まあね、放送中にこうやってゆるくさ、携帯で触れるのがこのラジオのいいところだからさ、まあいいんだけどさ、あのね、結局今その機内モードにしちゃってっからさ、これ解くでしょ？解くとさ、解いた時にどうですか？これ LINE 来てたらどうですか？あ、なんか来てる。うん、違うやつだった。全然違うやつから来てる。なんでだよ。じゃあ、その子を押します。うん、既読になりません。で、まだなってませんね。うん、いいですね。何やってんだ俺は。そんでスタンプ送んの俺は。スタンプ送んのか本当に。これあ、なんか怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。これ実況したくねえなこれ。で、じゃあこれでスタンプ送るの、どうやって送るんだよそもそも。送り方わかんねえっつ。いや、わかんねえ。全くわかんねえ。うん。使い方が、わかんねえ。ちょっとゆっくりやるわ。うん。こういうね、大切なことはね、もちろんこうやってライブでやることは必要よ。せっかくのエンターテインメントなんだからさ。だけども、やはり大切にしたいよね、こういう。いつも俺は人の気持ちをないがしろにするタイプだけどさ。少し心を入れ替えてきてるわけじゃん、この何年かでさ。だから、やめましょう。で、終わったらちょっと、やってみます。そしたら来週ね、その話をしたいなと。で、やっぱこうやってネタはね、引っ張っていかないと。やはり、需要のあるネタでございますからね、やっていきたいなと思っておりますけどもね。じゃあ他いただいてます。ラジオネーム、例の映画女さん。ふざけんじゃないわよ、ないと。本名ラジオは、カリオナトレーニングが忙しくてやめたんでしょうが、いい加減に腹をくくりなさい。荒れてるわよ、掲示板っていうね。いただきました。ありがとうございます。もう掲示板見てないから、ね。もう荒れてても、もう見てないんだから。精神衛生上もう掲示板見れないんだから、俺。だからね、もういいです。荒れてるのは、もう、ね、スルーしちゃうんですけどもね。本名ラジオはね、カリオナトレーニングが忙しくてやめたんでしょうが、そんなわけもないけどもね。最近俺カリオナトレーニングしてないんだよね。普通のオナニーになっちゃって。なんかカリオナするのはめんどくさくなっちゃったんだよね。これはあれかな、やっぱりその AGA の薬の影響あんのかな。カリオナするのはちょっと手間だなと思って。で、前は多分この手間を惜しまなかったのかもしんないね。うん、難しい。だからAGA の薬飲むことによって俺は少しまっとうな人間になったんじゃないか。飲んでなかったらもうカリオナじゃん、やっぱり。で、トレーニングしなくちゃ、いつかのために。そういう気持ちになってないもんね、あんまりね。まあ普通にオナニーはするんだけどさ。普通にこの間の土曜とかは1日2回してましたけど、でもね、やっぱりちょっと性欲落ちてんのかこれ。わかんないけどもね。その、ほんと、一歩の、カリオナするしないっていうところでさ、ちょっと最近してないんだよなって、思って。だって、ねえ、トレーニング、一番今するべき時じゃない。わかんないけど、そこはさ、よくわかんないこと言ってるけども、これまでの、ね、10年間より、今、カリオナトレーニングするべきじゃないっていう。ねえ、なんか、わかりませんけどもね。こういうこと言うのは良くないよね、本当にね。こういうの聞かれちゃった時に死ぬじゃん。 完全に。なんだけどさ、別にそういうので見てないんだけどね、全然ね。ただその状況的に言ったらって話よ。ほんとね。もういいや、この話。ね、収集つかねえから。ただそんなわけでね、いいね、1時間ぐらいこういう、ね、あーだこーだ、ね、色恋沙汰の話をするのはね、たまにはいいんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあもうこっからは、皆さん、もう、どうでもいいと思うんでね。適当に話していきますけどもね。あんまもうみんな興味ないと思うんで。好き勝手喋りますけども。そうだなぁ。アニメの話する？アニメの話したらもうみんないっぺんに聞いちゃうもんね。アニメじゃない話するよ。何がいい？そうだなぁ。じゃあわかった。ライブ行った話しよう。ね、ライブ行った話そんなに重要ないかもしんないけど、これは結構珍しいっていうか、普通のね、アーティストのライブってわけじゃないからさ、なかなかない話かなと思うから、そんなね、素敵に話はできませんけどもね、こんなの行ったよって話したいなと思うんですけど、日にちは2018年10月14日の日曜日、こちらね、代官山ですよ。代官山の晴れたら空に豆まいてっていうライブハウスがあって、でここで、とあるバンドがね出るということで、私ちょっと聞きつけてっていうか、たまたまツイッターで調べたらなんか出てきちゃって、ほんとなんか偶然中の偶然というか、こんな巡り合わせあるっていうぐらいの偶然感あったんだけど、でなんでこれを見つけたかっていうと、たまたま俺が、私ね、ブルーシートっていうアニメが好きでさ、まあ、殿堂入りしてるわけなんですけどね、心の中で。で、何の気なしにツイッターでブルーシートって検索したんだよね。最近なんか誰か話題に上げてないかなと思って。そしたらなんかヒットしたんだよね。で、そのヒットしたのがこのバンドで、何かっていうと、立木文彦とブルーシード結成記念、ファンミーティング、バンドやろうぜっていう、その、演目だったわけ。なんだろうかと、ね、思ってさ。で、立木文彦さんって言うとね、声優さんですよ。で、ブルーシードとか、サザンアイズとか、高田雄三先生の作品の、そのアニメのオープニングとか、歌っている方なのね。高田バンドっていうのを組んでさ、そういうユニットでやってた時期があったりとかして、でその立木文彦さんがそのブルーシードっていう名前を出してるわけ。立木文彦とブルーシード結成記念っていう、いやそういうバンド名なんだよ。立木文彦とブルーシードっていうバンド名、これなんか運命を感じるじゃん。たまたま調べてヒットしたら、この情報出てきて、そしたらそれが、10月14日にあると。行くしかないじゃんと思って。そんで予約したわけ。で、これは、事前の、その前売りみたいな形だと、500円じゃ大変だね。5000円。で、ワンドリンク600円。で、5600円というものだったんだけども、いや、全然行きますよと。いうことでね。で、行ってきましたと。でね、当日、本当は家からさ、この代官山まで歩いてね、35分ぐらいで着くんだよね。ほんともう、近くの大きい通りを、ずーっと代官山というか、恵比寿の方というか、なんかずっと行くと、それで着くんだけど。でも、ちょっとその日、渋谷の駅前のさ、ね、かなり大きいツタヤが駅前にあるんですけど、そこにさ、その惑星ソラリスの DVD やっぱり返しに来てえなと思って、見終わったから。なのでね、ちょっと渋谷経由でね、帰った、行ったんですけどもね。で、渋谷の駅前まで行って、で、電車乗ってさ、で、東急東横線、ね、行きまして。で、まあ、隣の駅なんですけども、代官山行って、ね、シャレオツな街ですよ。代官山なんてなかなか降り立ちませんけどもね。俺が深夜にマラソンするぐらいですから、代官山なんてところはね。 そんな日中ね、カップルがいっぱいいる中でね、私なかなかね足踏み入れませんけども、まあでもブルーシードって言うから行ったんですよ。でもよくよくね、このねブルーシードっていうスペル見るとですね、本来の私好きなアニメのブルーシードは、BLUE ね、ブルー、青のブルーですよ。でシード SEED っていう、まあ8文字だよね、8スペルだよね。なんだけど、あれよく見るとこれ7文字だなと思って、 BLUSEED という間の E が1個足んないんだよね、ブルーの最後の E が。あれと思って、立木文彦とブルーシードではあるけど俺の知ってるブルーシードの字が違うと思って、っていうのに後日気づくんですけどもね、だなんかちょっと違うのかな、ブルーシードファンの俺が行くけどもね、立木文彦さんだから高田バンドだけど、なんか違うのかなね、ちょっと思いつつで、これいろいろ調べるとですね、出演者としていろいろ出てるんだけども、一緒に出ている方っていうのが、辻谷浩二さんっていう方が一緒にバンド組んでるのね。じゃあ辻谷浩二じゃね、辻谷浩二さんなんだけど、この人っていうのも声優さんでね、すごくもう有名な、声優さんなんだけど、そもそもみんなわかるかね、立木文彦さんっていうのはあれだよ、エヴァンゲリオンの碇言動だよとか、あとカイジのナレーションとかね、あと麻雀物語ね、パチンコパチスロの麻雀物語の上乗せのあの声の人ねとか、K1 とかも多分やってたりとかね、ナレーションっていうか、アナウンスしたりとかね、もう聞かない日はないぐらいいろんなところで、ファミリーマートとかでもなんか多分喋ってんじゃわかんないけど、そんなんでさ、立木文彦さん素晴らしい声優さん、そして辻谷浩二さんに関しても素晴らしい声優さんで、まあ、誰がわかりやすい、無責任艦長タイラーとか無責任艦長タイラーのタイラーとかね、あとはわかんねえな、あとはただこれはあれですよ、サザンアイズね、高田裕三先生のサザンアイズの OVA の藤井八雲くんの声やってるんです。だからもう完全にもう高田裕三絡みなんだよね。でブルーシードつっちゃってんだよ、期待せざるを得ないんだけどさ。でまあまあ言った前置きはもういいんですけどもね、なのでだからまあしょうがないね。まあいいや。ね、そんなんで、ね、行ったんです。で、入ったら、まあ、俺が行った時には、13時会場、14時開演というところで、で、13時40分とか45分くらい着いたのかな。で、中入ったらもう人がね、いっぱいいて、で、別にスタンディングじゃなくて椅子とかがあってみんな座ってるんだよね。で、年齢層は結構高めで、女性が多かった。何人ぐらいだ ?50 人ぐらいかな ?50 人、60人ぐらいいたのかな。で、その中で、女性9割とか。で、結構みんな年配。俺が年配っていうレベルだから、40から50。まあ、女性もな、老けてる人は老けてるからなっていう表現もあれだけど、でも40前後から50手前ぐらいの人が多かったように思えるわ。やっぱり、その、ほんと青春、真っ只中の時に、立木文彦さんと辻谷浩二さんのことが好きだったみたいな人たち、な感じはするんだよね、すごく。で、こんな感じか、とか。ブルーシードか、とか思いつつ。で、そしたらさ、まあ、時間来て始まるわけ。そしたらね、バンドの人たちが出てきてさ、でその後にタチキさん出てきて、おーっつって生タチキと思って、そしたら一曲目ね、もうすぐ歌い出すの。で一曲目がスピードいるじゃん、もういないけどスピードっていう女の子4人グループがいたんだけどさ、 その子たちのデビューシングルがボディ&ソウルっていうのがありまして、それをまず歌うんだよね。でも最初わかんなくて、最初なんかすごい語ってるの、セリフっぽい感じですごい喋ってて、あ、かっこいい、なんか喋ってると思って、したら徐々に曲になってって、したらなんかボディ&ソウルの歌詞だったみたいで、でそっから普通に歌い始めてさ、ボディ&ソウルをさ、あの渋い声で歌うわけ、かっこいいなと。でそしたらさ、その後辻谷浩二さん出てきてさ、で歌うんだよ二人でね、ダブルボーカルなんだよね、ツインボーカル。何歌うかっていうと、あのパフィーの渚にまつわるエトセトラ歌ってんだよね。何にも渋くない、ただおじさん二人が楽しそうに歌ってるやつっていうね、ところで、もう なんだこれはみたいなところはあったんだけど、でそんなんで始まってさ、で結局あの特にブルーシード、あの関係ない、あの俺はなんかブルーシード絡みの何かかなと思って、そんなイベントかなと思ったけど全く関係なかった。であと特にその高田バンド的な曲は一曲もやらずに終わってしまったっていうね回だったんですけども、でもね、高田バンドでやっていた曲も一曲ねやろうかなっていう風にはね考えたらしくてね、だから、まあ、そういうのもねちょっと聞けたら嬉しかったなと思ったんですけども、でも他にもさ、ペッパーケーブル歌ったりとかね、おじさんのカラオケになっちゃってるぞっていうのは多々あったんだけど、でもやっぱりね、バンドのクオリティがめちゃくちゃ高いっていうのと、バンド名がね、その後ろの4人バンドの人がいる、バンドメンバーがいるんだけど、この人たちがブルーシードっていう名前で、あとその立木さんね、あのボーカルでってところなんだけど、そのバンドのクオリティがすごい高いのと、やっぱりその真面目にっていう表現もあれだけど、もう立木さんがもう他の人の曲なんだけども、それを完全に立木文彦の曲として歌っているっていうのはやっぱり何曲かあってさ、そういうのねちょいちょい入れてくるのよ。だからそういうところに閉まったりするんだけどさ、かっこいい。なんかね、やっぱ立木さんの歌って、よかったらみんな何がいいかな、ブルーシードのやつしか俺あんまわかんないけどさ、全部かっこいいんだよな、ブルーシードの高田バンド歌ってるやつ。あ、よかった、高田バンドでちょっと、ね、調べてもらえるとかっこいいかなと思うんだけど、まあ、もちろんね、カルナ・バルバベルとかあるけどさ、エターナル・トゥルースとかさ、いいよねっていうのもあるんだけど、でやっぱりね、そのね、立木さんが歌うとかっこいいんだよね。で、そういう情景としては、夜で雨が降っている中、男がやっぱりコートを羽織って歩いてる感じなんだよ、すごく。曲が全部そっちに落とし込まれるんだよね、だからかっこいいんだよね。でね、そのバンドメンバーサックスの人がいるんだけど、サックスと立木さんが合うんだよね、すごく。やっぱ夜、雨、サックスみたいな、ほんとそんな感じがしてた、すげえ良くてさ、そういう曲がね、ね、辻谷浩二さんも、今回のライブで言ってたんだけど、そういう曲を歌えよと。ね。で、立木文彦さんのことをね、文彦の文が文だからさ、文ちゃんって呼ぶんだけどさ、だ文ちゃんにはこういう曲歌ってほしいって言うんだけどさ、なんか、ペッパーケーブとかね、そういう曲選んじゃうんだよね、つって、ね、言ってましたけどもね、ほんとそういうかっこいい曲もやってくれて。で、そんなんで、まあ、2時間ぐらいかな、やってさ、いい時間をね、過ごさせてもらったなと思って。なんで、まあ、これからね、ちょいちょい、このバンドでね、立木さんやっていくと思いますから。で、前にもね、やってたっぽくて、 まだブルーシードっていう名前のバンドではなかったっぽいんだけど、その前っていうかずっと宇宙天外4ビートっていう名前でねやってたっぽくてね、立木さん自体は。で、その時に、やっぱ辻谷浩二さん一緒にやってて、で、ゲストで誰か来るみたいな。で、前にやってたのが2018年の4月。だから半年ぐらい前にやったライブでは、下野紘さんがライブにね、その参加して、で、一緒にやったりとかっていうことで、今回、そのチケット代5000円、ね、プラスドリンク600円なんだけど、そしたらね、特典として DVD お渡ししてますっつって、で DVD もらったので、これがその4月29日にやったライブの DVD、 下野紘さんがゲストで来てるやつで、宇宙天外4ビート無責任誕生祭っていうのをもらいまして、だからちょっとお得だよね結構ね。ライブハウスでも販売してたんだけど、これはね1000円で販売してるやつだったから、これもちょっともらえたしね、結構良かったなと。なんでちょっと気になる方なんていらっしゃったらね、立木さんの生歌が聞けるっていうのはなかなかないと思うんでね、結構いいかなって思って、で途中でねなんかプレゼント大会みたいなあったりとかしてさ、クイズ大会やってさ、正解した人がなんかねプレゼントもらったりとかしてましたけどもね。あと全員にポストカードをね配ったりとかして、直接手渡しで持ってきてくれて、で俺ね辻谷浩二さんが配ってる方と立木文彦さんが配ってる方があったんだよ。俺立木文彦さんから直接ポストカードもらってさ、ね感無量な感じでございましたけどもね。まあそんなところで総合的に考えるとすごく良かったなとね。一部やっぱりその茶目っ気が出ちゃうからさ。ね、そういう、ペッパーケーブとかさ。なぎさにまつわるエトセトラとかさ、そういうの歌っちゃうけどもさ。やっぱり、本気の、ちゃんとしたその、歌手としての、立木さんの曲をね、生で聴けるのはすごく良かったなと思って。まあ、そんな感じで、ございました。まあ、ちょっと気になる方がいらっしゃったらね、こういうのもあるんだということでね、知っていただけたらなというところでございやしたと。じゃあ、他、ね。他、いただいてます。まあ、ちょっとお便りは、まあまあ、ね。ちょっと置いときましょうか。置いときましょうかっていうか、まあ、ちょっとさっきのね、女子絡みの話がやっぱり多いのでね。これちょっと溜めておきましょうというところなんですが。他、今週あった話。今週はね、そうだな、そのライブに行った話だったりとか、あとは、金曜日、ちょっと送別会しまして、2週連続送別会だったんですけどもね、先週の送別会は、ちょっとこじんまりとした送別会で、で先週やった送別会は、ちょっと大規模なね、送別会だったんですけどもね、ちょっと会社の人はね、結構、近い人が、2人辞めることになっちゃって。まあね、そういう、別れの時期なのかわかりませんけどもね、でそんなわけで、送別会やったなぁ、みたいな。別に、やったなぁで終わってんだけどさ、なんかね、昔、会社辞めちゃった人がね、その送別会にちょっと顔出してくれたりとかもあったりして、まあ、楽しくって言ったらあれだけどさ、2時間、3時間、ね、お酒飲みながら昔話して、っていうね、ところで、ほんとね、近い、人たちだったから、一人はねちょいちょい遊んだりするからこれからも遊ぶと思うんだけど、もう一人はね結構直属じゃないけどさ、俺の下っていうかね、ちょっと一緒に働いていた子で、で今年ね今年度部署が変わっちゃったからさ、俺もさ、だからそこでねもう一緒に仕事はねこの半年とかしてなかったんだけどね、ちょっと懐かしいねなんて話しながらさ、あの頃楽しかったねっつってね、辛かったけど、で辛い中でも楽しかったねっつってね、いうような話してさ、とかそんなんで、ねえ、なんかやっぱし3年も経てばね、いろいろ変わるよねって思うので、ちょっと私もね、今週末が先週末ですか、 また転職サイトをね、結構見ちゃう。見ちゃうよ、そりゃ。みんなね、やっぱ次のステップ行ってて、今の仕事がね、すごい、もう転職だ。それで、今をどんどん極めたい。と思ってんだったら、別だけど。もう、辛い。しかないじゃん、もうさ。向いてない、辛い、みたいな。そうなってくるとさ、まあ、転職ね、もうしちゃった方がっていう感じかなと思ってますからね。まあそんなんでちょっと調べてしまいましたけどもね。もうこういう会社に行きたいって一個あんのよ俺。この会社って言った方がいいかな。この会社行きたいみたいなところがあるんだけど、その会社大阪なんだよね。唯一その俺がやりたいって思ってることを実行している会社ってその会社しかなくて、大阪なんだよなーって。大阪行く？でもいいんだよね、別にね。なんかさ、別に俺土地にこだわるタイプでもないからさ、なんか絶対俺この土地から離れねえとかじゃなくてさ、2年に1回移動しちゃうような人間だからさ、別にどこ行ってもいいんだよね。大阪か、そんな度胸あんのかな俺にね。でも宅建行かせんで、ちゃんと宅建生かしつつ俺のしたいことができんだよな。ねえ、ちょっとね、そしたらさ、どこだっけな、エンジャパンかなに求人があって、うわーと思って。しかもその求人の内容がちょうど俺がやりたいことだったんだよな。送っちゃう？これ大阪行く？こっから。どうせその知り合った女の子とも何も来ないし、大阪行っても忘れようかね。仕事にね、ちょっと没頭して現実逃避するっていうのも、ね、一つかなと思いますけどもね。まあ、そんなところでございましたね。じゃああとはね、今週他のお話、もう今もうねざっくり全部話していきましょう。ね、もうサクサクいきますから。iPhone XS 買って一週間経ってでいろいろ思うことがあったんで、まあこれだけ。まだ機種編ね、これからするよとか、 iPhone X とか XS 気になってるけどどうなのパルさんっていうのがね、あるかもしんないから、ちょっとそこをねお話ししていきたいなとちょっと思ってるんですけども、こちらね、じゃこれも含めて喋ろうかな。ラジオネーム匿名希望さん、匿名希望かわかんないけど書いてなかったです。パルさんこんにちは。機種変更おめでとうございます。自分もあまり詳しくはないのでわかりませんが、ソフトバンクの iPhone は機種代金4年縛りがあるって聞きましたけど、パルさん、パルさんは何回分割にして買ってますか？あと iPhone にした理由は、MacBook 使ってるからでしょうか？ Mac だと iPhone との連携がはかどるらしいですが、そのあたり活用してたら教えてくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。ちょっとこの辺からねちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、まあ、そもそも、私ソフトバンク回線ね使っていて、今回機種変更っていうことでね、多分8年ぐらい使ってるやつなんですよ、あのソフトバンクの回線で、今回また延長というところでね、なんですが、正直ソフトバンクの料金体系っていうのがあんま今良くない。ちょっと前は悪くなかったのに今はね良くないと思ってるんだけど、まあまあそこは目をつぶって。で、端末に関しても、2年支払い。まあ一括2年、4年っていうのがあるんだよね。24回、48回。で、いろんな、なんか仕組みがあって、48回の支払いにすると、2年後。まあ24回支払った時点で、5回目以降の支払いになった時に機種変更をするとソフトバンクで、そうすると今使ってる端末は、返さないといけないんだけど、新しい端末に乗り換えることができるみたいなね、安くみたいな、そういうなんか変な仕組みがあって、で実際じゃあそれねえ25ヶ月目の時に他社に移動するとかってなったらどうなんのみたいな、そういうのあるんだけど、もう そこはもう何も考えないっていうね、ちょっと決めて、今回も48回払いにしました。まあ、結局、1ヶ月間いくらで使えるかというところだけに考えて、で、それでやってるので、だいたい1ヶ月、6000円から7000円ぐらいの料金で使うと。ただ、この端末は、その2年なり4年なり経った時には、その返却しないといけないみたいなね、あるから。まあ、言ったらもうリースみたいなもんだよね。だからリースで使わせていただいておりますみたいな、iPhone XS みたいなのがあるから、もう俺の端末なのかって思ったらあれなんだけどさ。まあね、そんな感じでございますが、もう今ちょっとそういう風に買うしかないっていう感じだったんだよね。なのでまあいいかな。やっぱり2年経ったり4年経ったりすると、いろいろね、下手ってくるじゃん、端末もさ。だから、今回、今まで使っていた iPhone 6 も、ほんとは手元に置いといてもいいかなと思ったの。ドコモとかだと買い取り、なんていうの、買い取りしてくれるんだけど、5000円とかなんだよね。5000円だったら、手元に置いといていいかなと思ったけど、ソフトバンクね、1万2000円とか、まあ、1万5000円もいかないかな。ぐらいの買い取りだったから、じゃあ、ね、もう引き取ってもらおうと思って。だからもう手元にはね、もう iPhone 6ないんですけどもね。とかそんな感じ。で、iPhone にしてる理由としては、MacBook 云々ではないね。逆の現象だね。もともと iPhone 使っていたからこその、MacBook Pro を買ったっていうのはあるかもしれないけど。普通に iPhone は、いい端末だと思うんですよ。やはりAndroid はね、すごく自由度が高いと思うんだけど、やっぱ機種によってすごく差があったりとか、そのメーカーによって操作が違うとかいろいろあるじゃない。 iPhone に関してはまあね、もうみんな一緒ですから、そういう意味ではなんかわかんないことはまあないけどもさ、そういう時あったらお互いに教え合うこともできるし、同じ端末だからこそ、できるね、機能だったりとか、そういうのもあるからさ。ねえ、だって写真撮るじゃん。写真撮って、じゃあ写真送るわ、つって、そのまま、写真選ぶじゃん。写真ホルダーみたいなところから。したら、そっから、そのまま、メールとか、LINE とか経由しないで、相手の端末にもそのまま、写真送れるからね。これ iPhone 同士とか、まあその、アップル製品同士だったらできるんだけど。とかそういうのもあったりとかさ。まあいろいろあるんだけどさ。なんだかんだ、ね、iPhone、いいよ、ということで、普通に iPhone が好きで、iPhone 使ってます。という感じでございましょうかね。まあ、あえて今、Android に戻す意味もないというのと、あとは、機種変した時、バックアップとかそういうのが結構楽だったりするから、ね、iTunes とかにさ、バックアップ取っておいて、で、新しい端末ね、買ってきたら、それ繋いで、で、復元したら、それでも同じ環境がすぐに再現できるっていう、あるから。だその辺もね、まあ、いいところかなって思ってますけどもね。まあ、そんなんで iPhone はまあ、私は好きで使ってますけども。で、そんな iPhone 一週間使って思ったのが、まず先週、このね、ラジオやるときにさ、この音楽今流れてると思うんだけど、この音楽流すためには、イヤホンジャックがないと、流せないのね。iPhone から音流してるんだけど、ね、iPhone に、そのジャック挿して、それで今までやってたんだけど、iPhone XS はイヤホンジャックないんでね。先週放送を始めるときに気づくっていうね、大失態があったんですが、今週ちゃんとね iPhone X 繋いでやっております。イヤホンジャックないのにどうやってやってんのって話なんだけど、こちらライトニングトゥーヘッドホンジャックというアダプターが売っておりまして、こちら純正のもので1000円です。で、本当にすごいシンプルな形でライトニングケーブルの先端があって、そっからケーブル伸びてて、で、筒状のものが出てて、そこに ジャックを刺すっていうだけの。すげえシンプルなやつなんだけど、1000円で。まあ、純正のやつで1000円だったらいいかなって。他になんかね、純正じゃないやつで、同じぐらいの金額とかで売ってたりするから、だったら純正品の方が全然いいよねと思って。で、使う用途もこれしかないしさ。ということで、まあまあこれで、今快適に、ラジオのね、環境はね、維持できたかなというところでございましたんで。で、あと、使っていて思うのは、モバイルスイカがようやく使えるようになりまして。iPhone 7からかな、モバイルスイカ使えるようになったのは。で、6、6S は使えないはずなんですけど、だから私ずっと使えなかったんですが、まあ、この度ね、モバイルスイカデビューしまして。で、モバイルスイカ、まあ、使ってる人が、ね、大半かなと思うから、知ってるよみたいなところだと思うんだけど、まあ、便利。まあ、正直、モバイルスイカは使いたくてね、新しい iPhone にしたところはありますけどね。もう、今まで、iPhone 6に、ちょっとデカめのケースをつけて、で、このケースは、クレジットカードとかがね、収納できるようになっているケースで、で、そこに、クレジットカードとスイカが合体しているやつを入れておいたの。それで使ってたから、結構でかかったんだよね、これまで。で、これが、そんななんか、もう、ね、エセモバイルスイカみたいにしなくても、ちゃんとね、モバイルスイカということで、端末の方にね、ちゃんとデータが入っているということで、だから、ほんと携帯1個持っていれば、そんな困んない、っていうね、感じになったから、すごくそれはね、良くて。で、ただ、モバイルスイカって使ったことないからさ、どうやって使うんだろうってのはすごいあったんだけど、まずコンビニでね、お客さんとかそんなに並んでない時にさ、じゃあちょっとモバイルスイカ使ってみようと思って。スイカで、つってさ、スイカかざすじゃん。反応しないの全然。なんでと思って、ちゃんとね、チャージしたんだよ。なんで反応してんだろうとか思って。そしたら店員さんが、ちょっとなんか、上下に揺らしたりとか、なんかずらしたりとかしてくださいとか言って。はい、って。で、ピーってなったりとかして。なんだこれっつって。反応しねえな、この端末と思って。で、それを、2、3回やったんだよ。で、なんか反応悪いなぁと思って。そしたらさ、ちょっと調べたらね、モバイルスイカの、その、反応する場所っていうのが、俺、完全に携帯の、裏のど真ん中のところを、そのかざしてたんだけど、もっと上の方、カメラ側の方を、ピッて、さ、まあ、上半分だよね。俺ちょっとど真ん中だったから、上半分をかざすと反応するよっていうのを知って、で、その後、コンビニで、ピッてやったら、一撃で行って、あ、これ、この反応だったらもういいわ、最高だわ、と思って。っていうね、ちょっと苦悩の日々がありましたけどもね。そんなんで、で、モバイルスイカ定期もね、ちゃんと登録できるから、定期と、あと普通のチャージ、っていうのをちゃんと設定して、で、そのチャージとか定期とか、その支払いに関しては、いつも使っているそのビューカード、ね。それを使うことによってね、電車関係の支払い、ポイントが結構多めにもらえるっていうところがございますから。で、このビューカード、自体のそのクレジットカードの情報も携帯の端末に登録しておけると。あとだから俺使っている楽天カードとかも全部入れておけるから、外でクレジットカード払いしたい時とかっていうのも対応してる店であればね、それで使えたりとかするっていうことで結構便利だなっていうところで、モバイルスイカはすごくね、良かった。良くなかったことは一個あんだよ。フェイス ID なんだよね。やっぱ一週間使ってみて、フェイス ID がクソっていう。何がクソかっていうと、フェイス ID 自体の機能というか、精度とか、その辺はすごくいいの。反応するよ。本当に反応する。ストレスない。それはいいんですよ。日常的にはね。ただ、それはさ、あくまで、ちゃんとした姿勢で携帯をいじるっていうところであればいいんだけど、 日常的にそんなしっかり使うって言うとそうでもなくて、例えばまあお行儀悪いですけど、ご飯食べながら端末を触ったりするわけじゃないですか。一人暮らしなんて長かったりとか外食とかしてるんだったらさ、したらじゃあラーメン食いながらさ、横にさ端末置いてなんか2ちゃんのまとめとか見てるとすんじゃん。でもあ、いやちょっとラーメンうめえなと思ってラーメン集中してるとすんじゃん。したらね、時間ちょっと放置するとさ画面暗くなっちゃうじゃない。あ、画面暗くなっちゃった、じゃあちょっとね端末の方を起動というかね画面ちゃんと立ち上げようと思ってピッてやるじゃん。フェイス ID を認識したがるんだよこいつが。でも俺も目の前には端末じゃなくてどんぶりがあるんだよね。じゃあ俺どうすればいいのっていう。端末の前まで顔を持っていくのか、端末を俺の顔の前まで持っていくか、もう二択じゃない。もうどっちも場所をポジションチェンジしないといけないことになるじゃない。だからなんか煩わしいっていうね。でこれも、まあ、食事の時だ。これは例えばね、まあ、居酒屋でお酒飲んでる時でもそうかもしれない。友達と飲んでる時もさ、まあ、別にテーブルの上に携帯とか置いてるのももう今となっちゃ日常茶飯事な感じだからさ、置いとくじゃん。でピッてたまにちょっとなんか調べ物するとするんじゃん、話しながらさ、あそれちょっと今調べようかなっす、ピッて、あフェイス ID だっす、ね、顔をねもう普通に正面向いて友達と喋っていたのに急に顔がね左の方向にグインっていってね認識させて戻ってくるみたいななっちゃうわけ。違うなって思うんだけどね。とかあとは朝起きた時もう枕に顔半分埋まってんじゃん、横になってその状態で携帯見たいじゃん。もう朝起きた時なんてさ、何時なんだろうとか天気どうだろうとかそんなレベルだよ、ちょっと見たいな。でもフェイス ID が認識しないんだよ、顔埋まっちゃってっから。何これ。しかもメガネがさ、メガネかけてないから、まあ、かけてなくてもねちゃんと反応するのよ、そういう風に登録しとけばさ、だそれは全然問題ないんだけど、目悪いと端末めっちゃ近づけるんだよね。でも近づけすぎると顔が近すぎてフェイス ID 反応しないわけよ。ちょっと話しておかないととかね、そういうなんか日常的にこういう風に使うのにそこで顔認識煩わしいってのすごいあって、これが指紋認証だったらって思っちゃう。だからねベッドの上でさ横になりながらさ携帯触るときはあるじゃない。そんときそんな正面で携帯見ないからね。ベッドの上に置いてそのままうつ伏せになりながら携帯いじったりするときとかあるでしょ。フェイス ID のその認識のところに顔持ってってないからね、全然ね。だからなんかその辺、まあ慣れなんだろうけどね。っていう、まあでもフェイス ID が NG だと普通に暗証番号入れるからさ。だからね、常に朝とか暗証番号入れてますよ。ほんとね、そこすっげーめんどくせえと思って。まあなんか人によってはね、もうフェイス ID 自体切っちゃって、暗証番号だけにしてるって人もいるんだけど、でもなーってやっぱりね、フェイス ID 日常的には便利だからね、暗証番号入れないです、開くからさ、それはすごいいいんだけど、そういう特定の時だけが不便だなーってですげー思ってます。だから、うん、やっぱり使い方っていうところだと思うんだけど、正直 iPhone 8でよかったなって思っている自分もいるけど、それは操作面、ストレスとかってところだけ考えると8。ただやっぱりその、機能面って言ったらどう考えても 10S に軍配上がるから、ちょっとストレスをね、抱えつつ、まあ、ちゃんとパソコン、小型のパソコンを持ってるっていう風な感じでね、まあ、使っていくのがいいんじゃないかなってちょっと思ったりはした感じかな。総合的に、まあ、フェイス ID かな。うん、それだけ。あとは、本当に端末自体はすごく使いやすいし、画面も大きいっちゃ大きくて、指届かないかなと思ったけど、ちょっと持ち方もね、 あの、ホームボタンないことで、持ち方を少し変えられるのもあるから、大きさはね、俺の指の長さでも、相当指短いけど、なんとかやっていける感じではあるから、サイズ感とかすごくね、ちょうどいいんだけど。ただそのフェイス ID のところだけがね、あの少しストレス溜まってるかなっていう。精度がいいだけにね、なんかもったいないなって。だから網膜反応みたいになったらね、網膜認証だったらすごくいいんだろうけど、片目だけとかでね、済むんだったらいいんだけど、顔全部だから、それがね、ちょっと今は難しいかなって思うところでございましたね。じゃあ、あとは、もうざっくり、ザクザク。じゃあ、お別れのコーナー前に、アニメの話します。15分ください。ここから15分、飛ばしてくれても構いません。ただ、お別れのコーナーの前に、アニメの話をしたいということで、やっていきますよ。2018年秋、アニメレビューのコーナーでございます。まあ、何見たかの、ね、ざっくりと、これおすすめかな、みたいなところ、だけ喋っていきますよ。見たアニメが、茜刺す少女、アニマエール、色づく世界の明日から、明日からかな、宇宙戦艦ティラミス、ツバイ、俺が好きなのは妹だけど妹じゃない、起こしやす千歳ちゃん、大人の防具屋さん、風が強く吹いている、骸骨書店員本田さん、寄宿学校のジュリエット、狐の声、グリッドマン、剣炎剣、青木輝き、ゴールデンカムイ第2期、ゴブリンスレイヤー、コンセプション、ジョジョの奇妙な冒険、黄金の風、陣外さんの嫁、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、ソードアートオンライン、アリシゼーション、空と海の間、ゾンビランドサガ、抱かれたい男1位に脅されています、ダグ&キリル、転生したらスライムだった剣、デビドル、とある魔術の禁書目録、いや、とある魔術のインデックス3、隣の吸血鬼さん、爆鳥バーハンター、日の丸相撲、ひもてハウス、ベルゼブブ城のお気に召すまま、ほら、あ、いや、ほら、耳が見えてるよ、メルクストーリア、やがて君になる、ユリシーズ、ラディアン、これなんだっけ、リリデッドみたいなやつね。あとは、リリースザスパイスっていう作品で全39本を見ましたと。まあ他にもまだ始まってないやつとかまだ見てないやつあるんだけど、もう大体こんなもんだろうということで、この39本の中からじゃあどれが面白いのかね、どれが何なのかっていうのをざっくりだけ言いますけど、まあおすすめとしてというか注目作としてとかいろいろあるんだけども、茜刺す少女、結構 CM していてね、気になっていて、でキャラクターデザインが桂正和先生、電影少女ビデオガールとか、あと DNA2 とか、それこそタイガー&バニーとかで、その辺のキャラクターデザインやってます。Z マンとかね、その桂先生のキャラデザということで、でさらに音楽は伊藤健二さん、伊藤健二さんは何の曲ね、とても有名な方ですけども、俺らもパズドラの人になっちゃってるからね。パズドラの音楽とか伊藤健二さん、伊藤健さんがやってるということで、まあ、注目作 ったということでね。なんか、注目作とか期待している作品に関しては、後回しでね、ちょっと見ちゃうところがあって。だ最初ね、40本ぐらい見るじゃない。だいち早くまず、どうでもいいのからまず見んのよね。で、早く切ってもいい作品っていうのを、判断していきたくて、すごく。多すぎるから。だから、最初の方によくわかんないのを見てって、最後の方ね、いい作品がすごい溜まっていくっていうね。毎回そういう傾向があるんだけど。で、茜刺す少女は後半の方にちょっと見たんですけど、よかった。よかったっていうか、2話目以降も気になるし、いいね。で、主人公の女の子もいるんだけど、その子が黒沢智代ちゃん。で、俺好きなんで、智代ちゃんの声がすごい好きで、あれですよ。ユーフォニアムの、主人公の女の子のね、声で。宝石の国のね、ヒロインの女の子の声で。すごく好きな、ね、ちょうどいい感じの声してて。今回もね、とても良くて。そんなんで、茜刺す少女。良いですよ。で、他、ちょっと期待していたところとかで言うと、アニマエールっていう、チアリーディングの話なんだけど、また、キララ系のやつなんだけど、制作が動画工房ということで、なんか女の子可愛く描いてくれる。ね、動きとかもすごく、良いかななんて思ったんだけど。まあ、まだ1話だからってのはあるんだけど。うん。難しいところだなって。ね、いい作品なんだよ。いい作品なんだけど、押せるかっていうと、ちょっと、もう1、2話見てみないとわかんないかなって。で、これはだ、結構ね、最近は、やっぱり、本格派というかね、ある程度、がっつりしたものはね、好きな傾向が今ちょっとあってさ。で、おすすめとしては、色づく世界の明日から。これ明日からかな？ちょっとそれだけ調べておこうか。ね、なぜ俺がこれ明日からなのかって思うかっていうと、明日って普通に書くんだけど。うん、大丈夫だ。色づく世界の明日から。なんだけど、これ PA ワークスなんだよ。制作が。そんで、なぎのアスカラの篠原監督とタッグを組んで制作しているオリジナル作品ということで、よかったじゃん、なぎのアスカラ。で、それで明日って書いてあるからさ、これ明日って書いて明日かななんてちょっと思ったりとかしたんだけど、さすがの PA だね、やっぱ綺麗だなーって。綺麗だし、いいよ。なんか安直じゃないよね、なんかすべてが。とても、期待できる作品かなと思って、おすすめ。まだ1話しか見てないけど、おすすめです。いや、すげえ、いいオーラを出してる。で、空気感がいいっていう表現が、一番適当かなと思うんだけど、空気感がやっぱりいいんだよな、PA ワークスと思って。グラスリップではないですよ。ね、グラスリップっぽくない。大丈夫だと思います。素敵な作品かなと思ってます。グラスリップのこと悪く言うんじゃねえよってありますけどもね。で、あとはね、そうだな、風が強く吹いているに関しては、昔ヤングジャンプで連載してる時に全部見てましたけどね、駅伝の漫画でよかったよ、1話見たところ。ただ他のアニメの時間と被ってたりするんだよね。それでちょっと1話で1回止めて他の作品をねちょっと見ちゃったりとかしたんですけど、原作読んでないんだったら、ぜひ、おすすめかなと。なんか、原作ファンも、そんな違和感なく、良さめな感じじゃんって思える作品で、駅伝、さ、ちょうど1月やるじゃない？お正月に。だから今からね、3ヶ月間見てさ、アニメ。そんで駅伝見るとちょうど、ね、今までと違う視点で見れたりとかして面白いかもしれないね、と。あとはね、これが注目だね。そこまで期待してなかったんだけど、やっぱり、オーラを感じて、ね、後回ししてましたけど、グリッドマン。表示方法が S4つ、SSSS グリッドマンっていう表記なんだけど、で、いつものつぶらやプロの作品、つぶらやじゃない？つぶらやか、これは。ね、 の元々が、そういう実写の特撮系のやつなんだけど、これがちょっとアニメ化ということで、ただのつぶらやの作品であれば、まあ、最近すごい多いじゃない、つぶらやだったりとか、タツノコだったりとか、昔の作品をね、今、蘇らして、それがすごい面白いっていうのはあったりするんだけど、今回に関しては、制作が、トリガーが絡んでんのよね。キルラキルとかのね、トリガーですよ。なので、キャラデザも、トリガーっぽいキャラデザになってんで、少し。作画とか。だから、キャラが可愛い。そのトリガー的可愛さがすごくあるし、あと作品の中の、そういうなんか、ご都合主義も多少あるんだろうけど、そううまく説明してて、そこも納得がいくというか、何の違和感もなく、ね、だっておかしいじゃん。普通の世界にさ、グリッドマンとか言ってさ、なんかでっかい正義の、なんか、ウルトラマンみたいに出てきちゃってさ、なんだこりゃになるけど、でもそこも、全然違和感なく入ってこれるというか。だからね、すごく良くてね、これグリッドマンすごくおすすめな、やっぱりトリガーさすがだなって思う作り方してるなって思って。そんなんでグリッドマン良いねっていうことと、あと、ま、中国系、台湾系、のアニメも結構入ってきてるんだけど、まあ意外と全部面白く見れたりとかもするんだけど、まあでも押すべきものでもないか、言うほど。あとはね、青春豚野郎はバニーガル先輩の夢を見ないっていう、まあザ・ラノベ的なタイトルがあるんだけど。これまだ俺1話しか見てないんだけど、2話めっちゃ面白くなったっていう話をちょっと小耳挟みまして、期待してるんですけど、オレガエルってあるじゃん。オレガエルの一期と、全く同じというか、もう本当にキャラデザー、作画、脚本構成とか、テンポ、大体オレガエルなんだよ。本当一期のオレガエル。だこれがどうなっていくのかってところなんだけど、作者違うはずなんだけどね。渡る先生ではないよ。なんだけど。結構好評なんだよね。その、元々の原作が。だから、それがね、期待すごいされてる作品だと思うんだけど。その上でアニメも結構面白いっていうような話を、ね、ちょっと聞いたりするので、これはいいんじゃないかしらと思っていて。まあ、オレガエル見たことない人はね、逆に新鮮に見れるかもしれないし、オレガエルみたいな感じ好きな人、ちょっとひねくれてるというか、ね、車に構えて物事考えてるみたいなのが好きな人は、またこれも同じように楽しめるかもしれないし。ということで、まあ、1話じゃ、そこまでわかんないので、ただ、期待の作品かなというところで、これは、ちょっと外さない方がいい作品だと思います。で、あと、まあ、ソードアートオンラインに関しては、アリシゼーション。4クールやるんだよ、確かね。1年やるっていう、分割4クールかもしんないけど、結局この話を1年やるらしいので、だ約50話ぐらい。だから、まあまあ、これまでのね、ソードアートオンライン見てるんであれば、ぜひぜひというところで、1話見る限りは全然、やっていけるね。1年、楽しく見ていけるなと思って、いい作品かと思います。あと結構期待していた海と空の間、どうかなみたいなね、ちょっとこれはわかんないです。一応1話見て2話も見るけど、どうかなと。なんかね、空なので空よりも遠いなんとかみたいなあったじゃない。もう全然もう覚えてない。空より、出んのか、空より出んのかな。空よりも遠い場所。ね。よりも行ってね、略していた気がする、しますけどもね。宇宙とか行って空ね、空よりも遠い場所 を、に続け、みたいな感じのね、作品かと、ね、思って期待をしていたんですが、空と海の間。ちょっと、ね、そこまで、まだ押せないかな、みたいな。あと意外と、BL なんだけど、抱かれたい男1位に落とされています。結構面白い。1話、うん、2話見たかな ?1話、2話。うん、結構面白い。今期の BL 枠。もう、がっつり BL なんだけどさ、本当に。1話で多分、ベッドインしてるからね、普通にね。でも、これは、これで結構面白いやつ。悪くない。話が面白いのかな、普通に。なのでね、なんか、もういいわ、1話で切るわって感じじゃなくて、普通に見てて面白いかなって思うので。まあまあ、BL の中でもおすすめかなと。BL おすすめするやつってどういうことってなりますけど。あとはね、ダグ&キリルっていう作品が、これも、キャラデザが、桂正和先生、なんだよね。さっき言った、アカネ殺少女と一緒で、で、これはね、またちょっと、第2のタイガー&バニーを目指す敵ポジションらしく、本当はなんかヒーローっていうかその、うん、またヒーローと悪党みたいな感じのやりとりのやつなんだけど、タイバニーが好きだった人とかは、うん、楽しめると思う。そういう作品になっておりますんで、ダグ&キリル。これも、いいとこだと思います。転生したらスライムだった剣っていう作品。これ面白かったね。転生異世界もの系ね、多々ありますけども、ね、もう今回もスライムになっちゃってるからねって、あるんだけど、そのスライムに転生するまでの、そのやりとりとかは結構面白かったね。いや、その後転生した後、どうかななんて思ったりするんだけど、多分、こっから2話3話見ていくと、今度はその異世界側での話で面白くなっていくと。原作見てる友達が、いや、これ面白いぞと言ってたので、まあ、見ようかなと思ってます。あとはそうだね。まあ、日の丸相撲、お相撲のね、アニメ。もともとね、ジャンプでやってるやつで。これ意外と面白かったな。まあ、普通に見ますけどね。あとはね、これ、やがて君になる。これ完全に今度はさっき BL 言ったけど、これはゆりのね、アニメなんだけど。いいね。やがて君になる。まあ、一個ぐらいいいよね。そのクールでさ、BL 一つ、ゆり一つみたいな感じでね、見る。でも、やがて君になるはすごくいい気はする。もともと原作もすごい CM してるしね、両作なんだろうなって思っていたんだけど、普通にアニメ見てて、面白く引き込まれる感じはあるので、良いんじゃないかなと思います。で、まあ、ユリシーズ、ラディアン、この辺も面白かったんだけど、まず、ちょっと特段、なんか、ないのかな。ラディアン、ユリシーズは E テレでやってたんだよ。で、結構、良さめというか、だったんだけど、まあ普通に見るかなと思うんだけど、ラディアンって、じゃ、ラディアンが E テレか、ラディアン E テレ、もうどっちがわかんなくなっちゃう。なんか魔法使い、もの魔法使い冒険活劇的なやつでさ、なんか、若いというかさ、若いなんか魔法使い見習いみたいなやつがさ、頑張りますぜみたいなやつなんだけどさ、これも結構なんか超王道な感じで、なんか安心して見れそうなね、感じございましたけど。で、ユリシーズは、ユリシーズはなんかね、絵がさ、なんだろう。絵が良かったよ。絵が良かったって表現もあれだけど、ちょっとコードギアスっぽい雰囲気あるよ。全然違うんだけどね。 作画なのかキャラデザなのかわかんないけど、ちょっとそういうのもあったりとかして。で、これ織田信長の野望の人が原作してるというのだったりとかね。あと、監督が、弁当の監督で。いいね。弁当とかいいよね。っていうような話で、結構良いですよという感じでございました。で、ここ、あと、あれか、リリース・ザ・スパイスっていうのがあって、これも普通に楽しく見れる、ナモリ先生の絵で、ね、キャラデザなんだけど、キャラクターデザインナモリさん。ということで、で、シリーズ構成がタカヒロなんだよね。タカヒロって、なんだ?出てこねえなぁ。港ソフトの人でしょ。すごくね、なんだろう、いい、面白い作品を手掛ける人だからさ、そういうところでちょっと期待しちゃうよね。ナモリ絵で、で、タカヒロが絡んでてっていうところで、結構面白い感じかなーって思ってます。おすすめできるやつかなって思いますけどね。で、一番問題作なんだけど、この、リリデッドっていうやつなんだけど、これが多分今回一番問題作で、どっちに転ぶか全然わかんないんだけど、タイムリープものなのね。で、まあ、その時間関係のやつなんだけど、監督が、シュタインズゲートの監督なの。タイムリープと言ったらもうシュタインズゲートじゃないと。で、キャラクターの原案とかはその NHK にようこそとかの原案の人だったりとか、シリーズ構成は図書館戦争の人がやったりとか、そうそうたるメンツなんだよ。でも、なんだろうこれっていう、わけがわからない。こんな感じになるっていう作品になっていて、ちょっと1話見てもらいたいね。もうちょっと辛いもん。正直、2話見るのかって思ってるけど、このメンツが揃ってこういうのできるって思うんだけど、何回こいつら死んでるんだっていうぐらいの、なんか、動きしてたりとか、そんな感じになるみたいな。とか、ちょっと気になっちゃう人は、もう突っ込みどころ満載みたいな感じで、どうなっていくんでしょうかっていうね、ところで、リリーデッドみたいな名前のやつ。じゃあ、リライデッドか。リライデッド。リは、リターンのリ、メールとか返すときのリね、RE。で、ライドは別に RIDE、ライド。で、D、リライデッドっていう、時越えのデリダっていうやつなんだけど、これが多分今季一番カオスだなと思ってる。ということで、ね、好きに、ちょっとアニメの話を、もうちょっと溜まってたんでね、したくなっちゃってしましたけど、だから今季、見ておいていただきたいアニメですが、まあ、色づく世界の明日から、これは抑えておいていただき、あとグリッドマンも抑えておいていただきたい。そして、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないも抑えていただき、で、あと、やがて君になる。まあ、この辺かな。この辺抑えておくと、今季楽しく過ごしていける気がします。で、まあ他にも、まあもちろん転生したらスライムだった剣とかもいいと思いますし。そうだなぁ。ユリシーズも意外と良さそうだったりするんだけど、まあその辺でしょうと。まあもちろんあとソードアートオンラインとかもね、あるし、ジョジョの奇妙な冒険も、ね、いい出来だと思いますよ。俺、1期2期は見てて、3期4期、3部4部、アニメ見てないんだけどさ、5部から久しぶりに見ようかなと思って。 それでもね、楽しく見れるから、いいんじゃないかなと思うけど。でもやっぱりその辺だね。うん。そこだ。ね、今言った。あと、できたら茜さす少女。これがちょっとどうなるかがちょっとわかんないんだけど、空気はすごい良かったんで。だから、茜さす少女、色づく世界の明日から、グリッドマン、青春、豚野郎を、やがて君になる。うん、これでいこう。ね。今季おすすめ、そんな感じでございますんで。で、ゲテモノ、ね、ゲテモノつったらあれだよ。なんか怖いもの見たさで、どれ行くかつったら、リライテッド。ね。まあ、ここが、ちょっと、ね、怖いもの見たさでね、一回、ちょっと見てみると、面白いんじゃないかななんてね、思ったりいたしますよ、と。それではね、お時間ほどほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思いますと。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あと読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますと。では、今日ね、まだ喋ってないこと、ざっくり喋っていきましょうか。ほんともう、ざっくり、いく感じ。ざっくりじゃねえ。あの、映画の話、もういいわ、映画インプレッションだからさ、もう、サクッといきますけど、惑星ソラリス、見ました。これね、あの、昔の映画なんだよ。1972年の映画で、ほんと SF の映画なんだけど、まあ、言ったら、あの、SF の三大金字塔なんて、表現をされるときに出てくるような作品でもある。一つは2001年宇宙の旅ね、あのキューブリックの作品で、あとはブレードランナー、そして惑星ソラリスと三大 SF と言われるらしいですよ。まあ、どうなんだかわかりませんけどもね。で、そんな作品だから私もちょっと見ておきたいなと思って、で、あのね、その知り合った女性のね、おすすめもあってと。で、さらに、これはあの、伊集院さんもラジオで喋っていたという。あの、伊集院さんが、あの、NHK でやっている、100分で名著っていう、あの、まあ、名著ね、紹介するっていう番組があるんだけど、そこで、その惑星ソラリスの原作となった小説の、ご紹介をしていたことがあって、っていうのをね、ラジオでちょっと話していたことがあったので、まあ、それもあり、惑星ソラリス、を見るというね、ちょっと流れになりましたけども。で、やっぱり名作ということもあってね、リメイクとかされてんのよ。でもリメイク版はなんか結構違うっていう話があるので、まあ皆さん見るんであれば、あの一番最初の、まあちょっと古いけどもね、本当46年前の作品になっちゃうんだけども、惑星ソラリスっていうものになります。作品の時間としては165分あるので、まあ、2時間半とかはあるというところで、ちょっと長いんだけどね。でも、まあまあ、長さを感じたかっていうと、まあなんか、だるいところはあるんだけど、最初の方とか。でも、後半にかけて、どんどん、展開は変わんないのか。だけど、正直なところ最初見てさ、始めね、始まるじゃん、その映画がさ。したらさ、もうおっさんなんだよ。おっさんが、なんか湖の周りをなんかうろうろ歩いてんの。何これと思って。さ、そのおっさん、なんか、で、急に天気悪くなっちゃって雨降っちゃって。でもおっさんなんかすげえ水なんかずぶ濡れになっちゃってみたいな。でもずぶ濡れになりながらなんか外にあるなんか椅子とテーブルのセットのところ座っちゃって、そしたらテーブルの上になんかお茶とかさ、紅茶とかいっぱい入ったりするんだけどさ、そこもなんか水浸しになっちゃっててみたいな。なんだこれと思って、よくわかんねえ描写と思って、そういうのが始まってさ、これはカオスなの来るぞと思って。で、まあ、そんなんなんだけど、まあ、話としては、 まあ、地球があるのかな？で、惑星ソラリスっていうのがあって、で、ソラリスの、まあ、なんか研究っていうのかな、をしているんだよね。で、ソラリスに行って研究員とかが、まあ、そういうステーションみたいでずっと研究したりとかするんだけど、なんかその、研究員がもう、3人ぐらいになっちゃって。だからそれを、ちょっと、逆にもそれを調査しに行くというかね。そういうので、その主人公の、そのおっさんが、そのステーションに行くんだよ。で、行くとさ、あの3人いるはずの研究員の中の1人はさ、もうなんか、自殺しちゃってんの。で、自殺してるんだけど、そいつがなんかメッセージ残したりとかして、それを主人公がちょっと見たりとかして、で、いろんな謎がね、ちょっと、分かってきたりするんだけど。で、そのソラリスっていうのは、まあ、星なんだけどさ、ソラリスの海っていうのがあって、その表面上が液体で覆われてるんだけど、そのソラリスの海には、その、感情じゃないけど、そういうのがあるんじゃねえかみたいな。だからこっちの思ってることが伝わって反応したりとかするのね。とかそういうのを研究したりとかしてさ。で、なんだかんだいろいろあんだけどさ。で、そういうね、なんかすごい謎がいっぱいある中で、それが少しずつ、なんか具現化されていきつつ、人の心とはみたいな。いう話なんのかな？よくわかんないんだけどさ。SF もさ、やっぱり難解なものがすごい多いじゃない。特にあの頃の作品とか。だそういうのいっぱい見てる人は、これソラリス見て、あ、こんな感じだなってわかると思うんだけど、そんなにそのあの頃の難解な SF を見てきてない人間が見ると、もう、はてな、ちんぷんかんぷんだったりするんだけど、最初の1時間ぐらいはもう、わけわかんなかったんだよね。でもそっから徐々に、少しずつ分かっていって、最後とかは結構良くて、分かんないながらもね、頭の中がぐっちゃぐちゃになりながらも最後は、あ、なんかこんな感じかなっていうので、良かったななんて思って。で、全部見終わった後に、改めて、伊集院さんがソラリスの話をしていた回のラジオをね、聞いたの。そしたらね、結構頭の中整理されたというか、そんな伊集院さんも具体的にいろいろ言ってるわけじゃないんだけど、なんか頭の中ぐっちゃぐちゃしたのを、その話聞きながら自分の中でも整理していくと、あ、なるほど、なんかこんな感じで収まるなっていう風になって、だからこの手のカオスな映画見た時って、自分の中だけだとなかなか形付けられないから、そういうのは人と喋った方がいいかななんて思って。だそれこそ、ね、これを見た後に、そのね、女性の方とお話をできたら一番良かったんだよなと思って。できませんかね？聞いてませんか？ラジオ。ダメですか？いう感じなんだけど。で、結構ね、その序盤、ステーションに移動するまでのところで、まあ地球でのね、少し、シーンがあったりするんだけど、な、日本なんだよね。途中日本出てきて、なんか車を運転してるシーンが出てくるのね、ずっと。で、なんか変だなと思って。車運転してるシーンがあって、車左車線だなと思って。なんだろうと思って、なんかその宇宙とか絡んでるからなんか車線とかも違う風にしたいのかなとか思って見てたら、あれこれ日本じゃねえと思って。したらやっぱし、左車線で普通に日本でさ、街並みとかも日本なんだよ。首都高とか走ってんのかなわかんないけど。でも、やっぱりそういうちょっと見え隠れするビルとかも漢字とか出てきたりとかして、あ、日本じゃん。それは左車線だわ。思って。で、これがなんで日本だったかっての全然わかんないんだよね。謎なんだよね。だからまあそんなんでさ。で、まあ、結局はでも、まあ見ない人も多いでしょ。ネタバレなのかどうかわかんないけど。 結局、なんか、テーマがあると思うんだよね。映画って。で、今回この映画は、やっぱりこういう SF っていうのを、ね、用いてやってるけども、結局監督が言いたかったのか、そのね、あの原作者が言いたかったのかわかんないけど、人の心というか、人の良心というか、そういうのはやっぱり鏡となって自分に返ってくるよっていうようなことも一つテーマにあったのかなみたいな。って思ったりとかして。で、ただ伊集院さんとかが言ってた見解とはまた少し違うんだけど、そう。なので、伊集院さんが言っていたのだと、まあもういいよね、いろいろ喋っちゃっていいと思うんだけど、だからソラリスがさ、いやもういいかこの話、まあ、結局ね、ソラリスの方のステーションいるときに眠ると寝ている間のその夢の中の何かが具現化して出てきちゃったりすんの。だからやっぱりなんかわけわかんないのが、具現化されたりとかするときもあるし、でも、やっぱりそこは、なんだろうな、難しい。どこまでネタバレしていいかわかんねえからよくわかんねえんだけど、うん、やめよ。ね。下手くそなんだよ。ねえ、おかしいな、本当に。でも本当、結局人の心、ね、良心、っていうところだと思うんだよね。言いたいことは。それがちょっとどういう風になるのかわかんない。まあいいわ。ね。すいませんでした。だこういうのはね、よかったよ。この一発目で、その女の人とね、この話して、わ、よくわかんねえ。これダメだわ。ってなっちゃったらアウトだから。今日のこの失敗を踏まえて、女性とね、喋っていきたいと思いますけどもね。じゃあ、あと、他今日話したかったこと、もういや、ざっといきますね。最近好きな曲、音楽の話ですけど、シン&フーカの心の芯からまだ燃えているんだっていう曲があるんだけども、この曲が最近お気に入りでヘビーローテーションで聴いております。これ、映画のさ、なんか、映画のやつ。もうやだな、おじさんも本当に。シン&フーカ。ねえ、こういうのをね、調べながらお話ししちゃうんですけどもね。映画、音量を上げろタコ。何歌ってんのか全然わかんねえんだよっていう、映画のところで使われている曲なんだけど。シン、シン&フーカのシンは安倍貞夫。フーカが吉岡里帆。なんだよね。いつも吉岡里帆見るとさ、吉岡美穂に見えちゃうんだよね。イザムと結婚した吉岡美穂。ね。じゃないですよ。ドンベイのね、狐の女の子ね、吉岡里帆ちゃん。なんだけど。で、この曲を提供してるのが、あいみょんなんだよ。俺、あいみょん好きなんだよね、結構ね。前々から言ってますけど。で、あいみょんがこの楽曲提供してて、で、歌ってんだけど、安倍貞夫、もちろんいいんだけど、吉岡里帆が、意外と声がもうまっすぐ、なんだよね。やっぱ最近の若い子って、まっすぐな声じゃないじゃん、なんかその、ちょっと、ね、カラオケチックじゃないけどさ、なるけど、完全に、どまっすぐに出るような声で、吉岡里帆ってこんな硬派なんだと思って。でも、あいみょんのデモテープとかを聞いて、それで歌ってるってのもあるじゃん。だからちょっとあいみょん寄りな歌い方だったりとか声の出し方になってる気はするんだけど、でも、吉岡里帆いいなと思って。もともと、ね、可愛い子じゃないですかと。とかあったけど、いや、曲で、声で、吉岡里帆いいじゃんって思って、普通に、Amazon ミュージックとかでもありますし、真&風化ね、体の芯からまだ燃えているんだっていう曲、 YouTube とかでもね、最近ここ2、3日前ぐらいにミュージックビデオの方がフル版が出ましたから、そっちでも聞けますから、ぜひよかったらこれを俺は次ね、カラオケ行ったら歌いたいなと思ってるぐらいいいなと思ってます。あと今回他のお話はそうだな、先週ステーキ食べたって話したんだけど、今週もステーキ食べてましたね。なんか日曜日にステーキ食ったんかな、この間のね、この間っていうか先週、その2日後ぐらいに平日に普通にステーキ食ってたからね、なんか食いたくなっちゃって、まあそんな話でそんなステーキ食ってどうすんだって話なんだけど、あと渋谷にある、うどん屋さん、ヤシマっていううどん屋さんなんだけど、全然知らなくて、そしたら会社の人に教えてもらってさ、ちょっと行ってみたんだけど、店内がすげえなんかおもちゃ箱みたいな感じで、壁がさ、壁にいっぱいポスターとかいろんなの貼ったんだけど、なんかすげえわちゃわちゃしてるんだけど、懐かしい感じとかしてて、なんか居酒屋なんかそういうあるじゃん、昔のジャンプ系作品とかの絵とかをいっぱい貼ってあったりとかするようなさ、コンセプト居酒屋みたいなあるじゃない、あんな感じに近いなって思うんだけど、うどん屋さんなんだよね。で、量もすげえ多くて、よかったよ。まあ、量が多いのは正義ってわけじゃないんだけど、手打ちのね、うどんでさ、結構おすすめかなと思って、ヤシマっていうね、うどんでした。そういうの、ちょっと渋谷のね、飲食店情報を少しずつ入れていくんですけども。あと、ガッキーのドラマが始まったね。見た？獣になれない私たちってやつなんだけど、で松田龍平とか出ててね、まあまあ面白いのかな、わかんないんだけど、ただガッキーの可愛さを 120% 出しているような作品ではないです。普通にドラマの中にガッキーがいる、まあでもガッキーが中心ではあるけども、で、ただ、なんだろう、結構仕事が辛いって思っている人が、このドラマ見ると、ちょっと心が辛くなるかもしんない。ガッキーすごい有能なんだよ。で、有能がゆえに、他の無能の全部尻拭いするというか、押しまくってて、もうほんとヘッドヘッドになっちゃって。でも社長はなんかもう本当にお前しっかりやれと言ってきてみたいな。でもね、もういっぱいいっぱいになっちゃってみたいな、なんかそんなのがあるんだけどさ、そういうのをちょっと、まあ、1話ね、がっつりそれやるんだよ。で、2話からすげえ変わると思うんだけど、そういうね、土台があってみたいな。で、見ててなんか辛くなっちゃってね。ガッキーも辛そうだしさ、それ見てる俺たちも辛いしみたいなところなんだけど、だからまあそんなね、ただなんかガッキーが前面にヒロインというか主役として出るっていう作品もね、逃げ恥以来かなと思うから、ちょっと俺はガッキーね、見ていこうかなと思って、獣になれない私たちっていうのをやってますと。そんな感じかな。じゃあちょっとお便り読んで終わりにしましょうか。お便りも結構もらってんのかな、もらってないかなね、いただいてます。ラジオネーム、ふにゃちんスクエアガーデンさん。さっきの LINE のね、話ですけど、スタンプショップ行って適当なスタンプ選んだら、プレゼントするって出てきますよ。今やってくれなきゃ、もう聞くのやめますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。やれないよ。ちょっと待ちなさいよ。こういうタイミングでやるものじゃない。ね。失礼なやつは、人様に失礼になってしまいますから。ね、どの口が言うんじゃっていうね、話でございますけどもね。じゃあ、そんな、ね、ところでございました。 じゃあ、あと、あ、すいません。これちょっと最初いただいていたんで、これ読みましょう。ラジオネームさくらさん。年末の予定はどうなってるのでしょうか？オフとかするのでしょうか？っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。12月の、末あたりに何かイベントをやりましょうという話をしておりました。12月23日の天皇誕生日かな？か、まあ、22、23、24とね、お休みございますから。で、みんなクリスマスとかクリスマスイブとかは忙しいでしょうということで、まあ、22日の土曜日とか、良いんじゃないかなって思ったりするんですけど、実際に俺はね、これアニソン DJ やろうかと思ってたからさ、アニソン DJ やりつつラジオもちょっとやりつつみたいな、なんかイベントみたいなのやるのもいいのかな、10年だしと思ったんだけど、何も準備ができていなく、何の構想もできていないというか、まあ、DJ ができないっていうことでね、そこは全部潰れちゃうってところだから、またね、2年前と同じように普通のラジオのイベントとかそんな感じかな、やるとしても。で、今度は皆さん渋谷に渋谷というか多分まあまあ池袋、新宿、渋谷の中の一番安いライブハウスとかそんな感じなのかな、やるとしても。すげえちょっと迷ってて、みんなも年末ね、予定空けてるよとか、やるんだったら有給取るよとかって言ってくれる人いると思うんで、ちょっと早くね、ちゃんと確定しないとね、申し訳ないところだよね。10月だし、それこそチケットをね、また販売するんであればっていうね、ところあるから、10月もう中旬なんだね。あ、怖っ。だから遅くとも今月中にどうしますっていうのだけはちょっとやんないといけないと思うので、もうちょっとお待ちいただいてもいいですか。オフ会ぐらいはしようか。最低オフ会22、最高イベントかなー。ちょっとまだわかんねーなー、ごめん。やるかやらないかもちょっと一旦保留にさせてください。今それどころじゃねえんだ。仕事がつれえし、女の子連絡取れねえしで、ちょっと俺もよくわかんねえから今。もうちょっと、待ってください。今月中に何かしらの回答出しますんで。遅えけど、ね、申し訳ない。じゃあ、あとはね、いただいているお便りについても、結構もらっているんだけども。いただいてます。ラジオネーム。ハゲ仲間さん。お疲れ様です。なんか女性の話をしている時のパルさんの声が本当に嬉しそうなのがこちらも嬉しいです。その人とうまくいって結婚してこちら側に来てください。そしてお小遣い2万円でヒーヒー言いながら生活するのです。それでもまあ楽しいですよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。先週の放送を聞いていただいたお便りなんでね、今日のこの、ね、2時間の間、ね、パルないとちょっと絶望しておりましたからね。まあ、その時の声とね、先週の声は全然違いますよ。先週ちょっと浮かれてたんでしょうね。だからちょっと嬉しそうなね、声がしていたのかもしれないですけどもね。まあ、人がウキウキしてる声を聞くのはね、悪い気分じゃないよね。自分が本当に、嫌な気分でなければ。もう、こちとら絶望しているのにお前なんか楽しそうでいいな、みたいなね。なるかもしんないけど。まあね、そんなところで。来週あたり、またウキウキした声がね、お届けできたら一番いいなと思っておりますけどもね。そんなところでございました。じゃあ、あとはね、他にもいただいてるけど、ちょっともう来週にしようかね。普通に、読みたいお便りもありますんで、ちょっと来週に、引っ張りたいと思います。じゃあそんな感じで、今日はこの辺でですか。一応来週が10月の22日月曜日、また22時からねやっていきたいと思いますと。他ね、今週ちょっと話したかったことはなんか 今住んでる部屋がね、恥ずかしいな、思って。リアルにさ、女の子こうやって呼ぶかもしんないってなるじゃん。彼女ができるかもしれないとかさ。わかんないけどね、これ今後また婚活やって彼女作れるとか。そんな時にさ、この家呼べねえよ。すげえ思うわけ。恥ずかしい。本当に恥ずかしい。この部屋が。で、ようやくその感覚になったか、パルナイトってところなんだけど、これまで別に友達が来るとかさ、ね、まあ男友達でもいいし、女友達だっていいし、友達レベルだったら別にいいやって思うし、基本的に自分一人で生活してるし、だったんだけど、リアルに彼女とか、彼女になっちゃえばいいと思うの。彼女になる前の、ここから発展していきますよっていう人を呼べない。うん、彼女は呼べる部屋なんで多分。全然。彼女になる前の人を呼べない部屋。っていうところで恥ずかしいんだよね、この部屋が。だから、ねえ、もう引っ越ししたい。もうちゃんとした、ね、部屋の構造のところに引っ越ししたいなって思ってて。いやー。ねえ、やっぱり30も後半でワンルームに住んでるって時点で恥ずかしいのはもちろんなんだよ。それは俺だって20代の頃でそういう人見て、なんか大丈夫なのって思っちゃってたから、当然なんだけどさ。でもね、で、それでお金が貯まってんだったらいいよ。貯金にするためにこういうとこ住んでますだったらわかるけど、そういうわけでもないじゃん。まあ理由としてはね、そうやって、ね、渋谷に歩いて行ける距離に住みたかったってだけだからさ。で、彼女もいないから、好きにね、ほんとにワンルームで何でもいいわ、つって、住んでたんだっていう。言い訳ができるっちゃできるんだけど、これ呼べねえなーって。ね、思ったりすんだよね。恥ずかしい。だからもう早く引っ越ししたい。ね、そういう気持ちでいっぱいでございます。じゃあそんなわけで、ね、そんな恥ずかしいお部屋からね、来週もお届けしていきたいと思いますんで、まあよかったらね、また聞いていただけたら、ね、嬉しいなというところでございやすと。じゃあ、まあそんなわけで、まあ、来週は、知り合った女の子と連絡取れたか取れないのか、ね、LINE がブロックされているのか、されていないのかってね、その辺はね、お伝えしたいと思いますんでね、ちょっと気になる方いらっしゃいましたら、また来週も聞いていただけたらと思っております。それでは、ね、今日も長々とお話ししてしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週、お会いいたしましょう。さよなら。